先ほども申しましたけど、アップデートするルーツを体感しようという、企画を2014年の1月、こちらで開催しました。その時お話ししていただいたのはあの一番後ろ今城亮です、はい、で今回もこちらの、新井さんと密に連絡取ってくださいまして、会場の設営といろいろ、ご準備をくださいました。本当ありがとうございました。ここからは対談ということで、お二人にお話ししてもらいたいと思います。でこの流れなんですけれども、東京の新宿朝日カルチャーでお二人の対談があったんです。でそこのお話がすごく盛り上がりまして、続きを聞きたいということで名古屋にお二人を招聘しまして、お話をしていただきました。で東京名古屋といったら大阪行かなきゃダメでしょということで、
俺は行ってないよ
僕は思うんですね、帰ってました。釜にあったんですけどね、帰ってきたアップデートする西野さんがニコニコしてました。
帰ってきた酔っ払いみたいな
そんな、流れで今日のこの場があります。本当皆様がここ、ね、こうしていることが一つのご縁でこの場が成り立っています。本当にありがとうございます。はい、それではここからはお二人のお話ということで、
何も
いっぱい、カットタイトルとして庄司いずる道と過去仮と書かせていただいたんですけれども、庄司をどう乗り越えるかとか、庄司とは何か、そういったお話をお二人から聞ければなと思います。生まれたら死ぬっていうのは私の中の感覚だと、生まれたら死ぬっていうこれ時間軸です。時間の中で生まれたら死ぬ。でも宗教の話はそこを一歩出る話だと思っております。で私が生ダムとよく言うのも、今ここを捉えるホームボタンとしても使ったりもします。まあそれも含めて庄司いずる道、庄司をどう超えるかということをお二人の対談から、聞かせていただければなと思います。こんな感じでよろしいですか。
しょうがないね
召喚ないと言われたので、その辺でよろしくお願いします。
7時45分、
はい、
に質疑ね、
はい、はい、お願いします。
飯田さんちょっと声かけて、
はい、
声かけてください。
声かけ
じゃないと止まんない。
はい、領土さんが、そこに本があるよね、マインドフルネスかける禅でしたっけ、禅かけるマインドフルネス、
マインドフルネスかける禅、
マインドフルに禅をかけるのね。
はいはいはい、
っていう本を出して、それで僕が書評を書いたんですよね。
そうそれで、その後、
出版記念イベントとして朝日カルチャーセンター新宿ってところで、まあ、領土さんが、僕を招く形で対談をした時しました。でその話が、まあ、面白かったのか終わらなかった、なんか途中で終わった感があった ようで、おかわりお願いしますってね、どんぶりみたいですよね、マインドフルネスに全かけって食べたら美味しかったのでおかわりくださいっていうような感じで、名古屋でやりました。まあ、飯田さんの本拠地で全部オーガナイズしますから来てください。でそこでもう、まあ、終わらなかったっていうか、多分これは多分じっくり詰めていかないと問題がどこにあるのかも、まだ確定できてないっていうような感じがしてるので、まあこういうパブリックにやるか、あるいは個人的にやるかは別として、多分続いていく話だろうなと。で 3.0 の、で中心が一つにあるわけじゃなくて、まあ、今のところそんなに言ってるの2人だけなので、楕円のように焦点が2つあって、こういうふうに動いていて、動きが大きくなると2つに分裂するか、中心が近まるかはその分かりませんけど、まあ、そういうダイナミズムで今のところやってて、まあ、それが、まあ、ある人たちには刺激になるようなので、まあ、それは僕らとしては嬉しいことなので、まあ、そういう感じで、ついこの間はまたそれとは違う流れ の仏教 3.0 を哲学するっていう、ここにもう一人永井仁さんっていう哲学者の人を入れて、 まあ、一冊本ができましたけど、まあ、あのそれからの展開としてこういうのって終わらないんですね。あの完結っていうのはないので、まあ、どこであの区切りをつけるかっていうことなんですが、あの本が出てから2年ぐらいした後そろそろまた、3人それぞれ、うん、話したいネタができた頃だろうっていうのでまた始まって、この間やったんですね。やっぱりその時も僕と亮さんのやり取りの中で、まあ、浮き上がってきた問題があって、まあ、それをちょっと復習しながら続きをやろうかなと思って、うんうん、ちょっとこれ勝手にすみません
勝手に、
はいはい、返
さるものは返される、
はいはい、これ内山同士 の、 あの自己漫画っていうのがあるんですね。内山幸昇浪士っていうのは僕と亮さんの、まあ共通して影響を受けた方で、実際僕ら2人ともあの生きてる内山浪士に生交渉に会ってるんですけど、その方が、まあ、話、まあ、本の中で、話を分かりやすくするためにイラストとして描いたのが自己漫画っていうのが、でこの漫画あのこう普通はさんずいがあるんですけど、内山浪士はなぜか曼荼羅の漫を使って自己漫画って書いてある。でこれ1図から6図今のところできていまして、今日4図庄司いずる、庄司いずるっていうから、うん、あの4図っていうのがあるんですね、
うん、
4図っていうのは、ここではですねこう舞台のような、出題がしてありまして、こういうふうに4図 A と B があるんですけど、まあ共通してるのは、まあ、そのうちの A を今日使ってやりましょう。丸とペケがあると、でここにいっぱい人がいて、まあ我々ですけど、これあんまり書き慣れてないんでちょっとあれですけど、まあこちらからこちらに庄司の世界っていうことになる、 と思います。あの飯田さんの言った、まあ、常識的なこの世界観ですよね。常識はもちろんこんな枠があってこれが舞台だなんて思ってないんですから、これがその人生だと思っているわけで、この人たちは多分これ舞台だと思ってないわけですけどね、まあ、内山氏はこう俯瞰的に見てるからこれ舞台になってるわけですが、ここにいる人はこれがなくて要するに、これだけがあるわけですね。まあ、都合のここの言い方はいろいろあります。幸せと不幸せだったり、ここに今書いてあるのは幸福と不幸って書いてありますね。からお金持ちと貧乏とか書いてあります、まあ、それぞれがここに何を置くかは別として、まあ、僕はこれを言うときは都合の自分にとって都合のいいものっていうことですね。から都合の悪いもの、なぜか知らないけど僕らの周りには自分にとって都合のいいものと都合の悪いものっていう、まあ、大きく2つに分ける、で、まあ、まあもっと厳密に言うとどっちでもないものっていうのがあるんです。だから3種類のカテゴリーがあるわけですよ。で人によってそれ違うかもしれない。それはかなり違ってる人はずれてる人と思われてるわけで、みんなが都合が悪いものはポリス僕には都合がいいっていう人もいるかもしれないけど、まあ、大体社会の中でこうあんまりそれが違いすぎるとあの 内部で喧嘩が起きたりするから、それ都合が悪いからうまいこと、まあ、家庭教育とか学校教育とか、社会のプレッシャーとかいろんな形でなんとなく社会が共有している、都合のいいものリスト、都合の悪いものリストっていうのが あるわけですよね。でそれだけで終わらないで、僕らはそのリストを、元に都合の悪いものから逃げ出して都合のいいものへ、まあ、近づく、まあ、これはあのこれを固定している場合ですけど、逆に言うと都合の悪いものは押し出し自分のテリトリーから、で都合のいいものは自分の方にこう引き寄せてくるっていうんでもいいです。とにかくそういう道具立ての中で、うまくやる人もいればうまくいかない人もいるっていう、まあ、僕らの、 まあ、人生のこう吸ったもんだとか右往左往とかガタピシとかっていうような、あの、ね、法話の中でよく使われるそういう引きこもごもの、ドラマみたいなのは、圧縮して言うとそういう前提のもとに行われてるっていうのがこの四図の絵ですね。で、僕らそれが人生、生死っていうのは仏教用語で言えば生と死ですけど、生と死に挟まれたものって僕は理解してるので、人生って言ってもいいと思いますね。普通の意味のね、おぎゃーと生まれて死ぬまでの この間のことですね。だから、いわゆるの人生、こういういわゆるのっていうのはアメリカではいわゆるってこうやってやるので、ここのいわゆるの人生、をいずるっていうわけで、そののが僕らが話し合っていることなんですね。で、こんなとこから出れるのっていうのがまず問題ね。ここからどうやって出るのっていう、これ人生だからどこに行っても出れるとこないじゃないのっていうのが普通に思いますよね。だけどこれ舞台だったら降りられるっていうことになります。その辺の話を僕と亮さんはやってきてるんですね。例えば亮さんはよく出るっていうだけど、その出るっていうニュアンスが僕どうも気に入らないというか違和感があるっていうところで、その辺を話してるんですね。とで、まずその前に ここの、理解の仕方で亮さん、なんか足すものがある、ここの理解第4の理解で、
なんだけど、この間ね、永井さんが、問題にしたやっぱり四図の出来方そのものじゃないですか、
この前があるの ね、
だからもう 4と5は散々話してきたんだけど、やっぱり
2、3 か、
2と3についてね、はい、2と3見てください皆さんね、2と3を、この間の進みと安らい のリレー講座の時から永井さんは話し始めて、でそうするとね、非常にくっきりするんですよ。だから今 まさに生死っていうのは、その四角い中だと必ずここに登場したらこの人は必ず死ぬわけ ね。で、どんなに近代医学が発達してもそこから逃れられない。でも仏教の場合は生死を解脱するっていうのがもう肝心要のところで、そしたら普通の世間の常識から言ったらそれは不可能なわけですよね。不可能なことなのになぜそんなことを言うのっていうと、大前提が違うわけ で大前提っていうのが、もうそもそもこの3、4、2、3、4ですね。ちょっとじゃあ ここから説明、これね、衣装さんがちょっとレジュメを書いてくれたんでささっと読んじゃうと、永井先生が内山老師の自己漫画の第2図第3図第4図を取り上げ、持続する自己と客観的世界が頭過去五性と言葉過去カテゴリーによっていかに同時に構成されるかをカント哲学をもとに話した、ね、でここなんですよつまりね、今これは舞台で、舞台ってことはどういうことかっていうと、あなたとは関係なしにこの舞台がまずあるよねっていう、そういう前提とみんな思ってるじゃないですか、ね、皆さんが生まれようが生まれまいがここに舞台があって、私は1900何年にこの舞台に入りました、そしてしばらくいてで出ていきますってみんな思ってるじゃないですか。
思ってるっていうか、そう感じられるよね。
そう感じ、今そう思うね、でこれが普通を、この部屋にいる人だけじゃなくて世間の全ての人がほぼ思ってることなんだけど、
内山老師の言い方だと、私が生まれる前から世界はあって、おぎゃーと生まれたら生まれるっていうのはこの中に、投げ込まれる。僕もそう思ってました。高校の時に俺はここの世界に投げ込まれた存在だ、頼みもしないのにってね。で、頼みもしないのに投げ込んどいて、頼みもしないのにつまみ出されるっていう、 感じっていうのは非常に強くて、なんて不条理なんだっていうのを思ってました。まあそう思いますよね。だってそう感じてしまうと、じゃあ何なんだっていう、この庄司って一体何なんだっていうことになりますよね。だからそれはどう見てもそれ以外に感じようが、それ以外の感じようがなくて、生まれるってこの中に入るけど、出てもここはずっと残ってるっていう、これが客観的世界っていうことですね。で、持続する自己っていうのもある一定は持続するけど、こいつは生じする自己なので、生と死に挟まれた間だけ持続する自己ですよ。で、前はないし後もないっていう、そういう自分と世界の捉え方なんですが、まあ、カントが一番精密にそれやったって永井先生言ってましたけど、その頭っていうのはこれはいわゆる語性っていう考える力ですね。で、言葉っていうのは、カテゴリーのことなんですね。内山老師がわざわざカタカナで頭と言葉って書いてあるのは、多分内山老師は卒論か修士論文で早稲田の哲学科を出られておる方なので、どっちかの論文はカント哲学で書かれたって聞いてますので、多分そういうのを背景に、まあ、カントも持ち出さないで頭と言葉っていう形で語性カテゴリー使わないでこれでやってるんでしょうけど、これは実は、構成されたもので、リアルなものじゃないんだっていうのが、で、客観的世界が成り立つためには持続する事故が想定されなきゃいけないし、持続する事故があるためには客観的な世界っていうのが想定されなきゃいけないので、これとこれっていうのは実は双子っていうのかな、同時にツインでペアになってるっていうのが、まあ、カントとか永井先生が関東を引きながら永井先生が言ったことなんですね。だからこれは要するに、なんでこういう劇場ができちゃうかっていう、まあ、からくりを細かく、説明したものなんですけど、僕らの立場からするとそれでは終わってはいけなくて、まあ、哲学ならそれでからくりを暴いて終わりかもしれないけど、僕らとしては実践者というか、その行者としては、行者っていうか、それを踏まえて乗り越える、亮さんは出るって言うんですが、僕は冷めるって言うんですけどね、そこの違いはやっぱり大きくて、僕は出るって言われると冷めるって言ってもらいたいなって思っちゃう。亮さんはどうしても出るじゃなきゃいけないっていうところが、まあ、これがタイプの違いかもしれないんだけど、ここまでは僕もそんなに違いがないん
だよね。だけどこのね、今言ったように客観的世界があります、でその中に持続する自己があります、でそれは構成作られたものであるなんて皆さん納得いきます？
でしかもこれとこれは別なものなのね。これはずっと残るけど、これは生まれて死ぬっていうやつよね、
うんうんうん、だから今ここで何を問題にしてるかっていうと、私らが疑いもしない大前提が、実は大前提でも、大前提っていうのはもう誰かが どうこうしたってわけじゃん、だってそういうもんでしょっていう話じゃないですか、ね、だけどだってそういうもんでしょと思っていたものが、実はあなたが作ったもんなんだよって話になってくるわけ。
作っただけじゃなくて作り続けている、
ね、
夢を見続けてる。で、こういうその人生観っていうか、人生ってこういうものだっていう理解っていうのは、これをベースにしてるってことは分かりますよね。これ
これが、
まあ、疑うべくもなく、まあ、信じられてる、信じる必要もなくて、まあ、当然っていうか常識として、疑いもなく、これから出発して人生を考えると、まあ、結果的にこうなってしまう。だからこれに基づいてこういう生き方が、まあ、出てくるようになってるわけだから、これとこれはまあ共犯関係っていうのか、なのでこれが問題だっていうのが、まあ、仏教なんか言うわけですよね。この生き方がこれしかないのかっていう疑問を持つ人がいるわけ。人生ってこう、まあ、これを世間っていうんですね、仏教用語で言う世間。 で僕らがよく知ってるさっき言ったいろんな内容物がこれに伴って出てくるわけ、勝ち組負け組とかそのいろんな格差みたいなものとか全部こういうとこから出てくる、まあ、これ一つの世間というゲームみたいなものです。だからほとんど人はというゲームはとは思わないわけですよね。隠されているわけですよ。でこれも隠されているわけで、ここで何か、問題が起きたらどうするかっていうと、こういうとこはいじらずに、どうやったらこいつより早くこのレースに勝てるかみたいな工夫をいろいろ僕ら考えるのが頭があるから。で中には正々堂々とじゃなくてルール破ってもいいっていうね、アンダーテーブルのマイル使うとかいろんな手を考えるわけですよ。このゲームに勝つために手段を選ばない、これに勝つことが人生で、負け犬にはなりたくないみたいな、まあ、よくわかりますよね。でそうじゃないこの世間への対し方はいわゆる出世権っていうやつですね。これやめるっていう、でこれをやめるためにね、これに気がつかないとダメっていうことですよ。だってこれが生み出してるんだから、これ関係なくこれをやめるっていうことは、まあ、できないっていうか対症療法的で根本的には治療にならないから、これを疑うっていうことになりますよね。で仏教ってそこまで言ってるんじゃないかなと僕は思ってるわけですね。ここまではいいよね、
ここまではいいよねって これが分かったら、うん、だってこれ本当とんでもない話じゃないですか。
その話で、
うんそううん、だからもう一回言うとね、ここでは鍵になるのはやっぱり言葉なんですよ、言葉なのね。で言葉っていうのはどういうことかっていうと、言葉を使うことによって我々は通じちゃうんですよね。コップって言った場合に、私のコップと皆さんのコップとが通じちゃった、通じちゃうってどういうことですか。そのコップがなんか客観的に存在するように思えちゃうんですよ。これとんでもない錯覚 で要するに何が言いたいかというと、私とはもう関係ないところで、私がいようがいまいが関係ないところで、こういう世界がまずあるよねっていう世界観なんですよ。でこういう世界があるよねってなった場合に、じゃああなたって何をって言ったら、あなたっていうのは要するにこの存在になっちゃうわけなんですよね。でこの存在になっちゃうってみんなそう捉えてるでしょ、そう捉えるでしょ。今ここ60人ぐらいいるけども、60人のね支店のおじさんのある部屋でねいて、でまあこういう部屋があるよねってみんな思ってるじゃないですか。そしてここに60人いるよねって思ってて、で60人のうちの1人はこれ私だよねってみんな思ってる。でどういうことですか。これがいようがいまいが、皆さんがいようがいまいが、この部屋は客観的に存在すると思うじゃないですか。そしていようがいまいが59人はね、客観に存在すると思ってるじゃないですか、ね、でそして自分、これは世界っていうものがここにこういうふうに客観的に存在するよねっていうことは、私もこういう形で存在するよねって意味になっちゃうんですよ。でそれのどこが良くないんですかって、もういろんな良くないとこがあって、一つはこの人ねごめんなさい、やがては死んじゃうんですよ、やがては死んじゃうわけ、ね、だからこういう世界観を持っている限り、皆さんはもう基本的にビクビクしながら生きざるを得ないんですよ。これは
なぜ、この人やっぱり長くは生きられないから、
ね、まあそれはもちろんいろんなことを工夫すれば平均よりは長くは生きられるかもしれないけども、でも自分をこうやって捉えた途端に我々の人生ものすごくもう原理的に惨めになるんですよ。原理的にもう普通はね銀行口座にどのくらいお金があるかないかで惨めさが決まるけども、もう関係ないんですよ。ビル・ゲイツだって惨めなんですよ、ね、 すっからかんの
人。聞いてみないと分かんないから
。いや、そんなことないよ。いや、そんなことない。いや、それは、だってビル・ゲイツさん逃れられないじゃないですか、この人。ね、あれだけ、ね、ちっちゃな国の国家予算以上にお金持ってる人ですよ。だけど、ビル・ゲイツさんが一人の人間としている生きてる限り、彼はここから逃れられないんですよ。ね、これはもう、で、そこが、ね、で、これは、じゃあでそう思うからみんな必死になっていろんなことをやるわけね。必死になってやるわけで、その必死になってやることには全部限界があるわけなんですよ。限界があるわけ、ね、でその時にじゃあ我々は一体どこからこのどうしようもなく、出口なしの状況を超えたらいいのっていうところでもう一回元に戻って、このいかにも客観的に存在するよねっていう社会世界は本当にそんなに客観的に存在するのっていうチェックをしたのが 2,3,4 なんですよ。でこれを厳密にやったのがカントさんで、それに基づいて直感的にねこういうあの漫画を描かれたのが内山老師で、ね、で、それを内山老師のネタはあれカントだなって見破ったのがもちろん永井さんで、永井さん両方とも知ってますからね。でそれでこういう風になっている。つまり客観的に存在する世界とその中の自分っていうのは今石尾さんが説明したように同時に生まれる。同時に生まれた途端にここはごめんなさい、原理的に苦しみの世界なんですよ。これはここ自分をこうやって捉えた限り、この人はね、まあもしかしたら健康で、ね、頭も良くて女性にも男性にもモテてあのお金もあって比較的に他人よりか幸せかもしれないけども原理的には無理なんですよ。どうしてもそういうものだから、なんていうかな、このどこをどう考えたって原理的な苦しみから逃れられないこの場所、これに気づいちゃったのがシッダルタ王子なのね、お釈迦様の ね。だってあの人はもう最高レベルですよ。まあお母さんはちょっともう亡くなっちゃったんだけども、でもあのね、育ての母親ともすごい優しかったし、ね、あの王子様だし全てに恵まれて、だけどもどう考えたってどんな綺麗な奥さんもなっても、ね、あれしてもこの根本的な苦しみからは逃れられないよねっていうので、まあ、出家しちゃった、ね、カピラバスから出て行って、ね、で何にでじゃあ修行っていうのは一体何だったのっていうことで、でいろんな修行をされたんだけども、最終的にはやっぱりこれを見抜いた。で何て言われたかっていうと、あの人は、この家の作り手をついに見破ったっていうことなんですよ。その家の作り手ね、この家ですよ、作り手、この我々がこうやって入ったこれはもう基本的に苦しいところなんですよ。ここで何をやろうがもうちょっとねごまかしに過ぎなくて、でもじゃあ この私を苦しめているこの家は誰が作ったのよっていう話で、で答えはあなたなんですよね自分なの、半田さん自分で作ってるんだこれは ね。でどういうふうに作ったかというと、まさにこういうあまりにも言葉が通じ合いすぎるので、そういうものが客観的に存在すると思い込んじゃって、そしてその時私もこういう存在として見ちゃった。でそしたら苦しみは逃れられなくて、でっていう話なんですよ。これはとんでもない話なのね。
まあ、だからこれ分解写真みたいなものだよね、
うん、
言葉で通じるねっていうところがあっ
して、あまりにもよく通じるもんだから、なんかその共通な世界があるかのようにこう僕らは、まあ、錯覚しちゃうわけですよね、でここからここには一つステップがあって、ここはまだねこれ外に出てるんだけど、ここに行くと中にこれ入っちゃうわけですよね、まあ、うちの人はモンドリ打って自分が作った錯覚の世界にモンドリ打って身も心も飛び込んでしまって、でその中に生きるようになるみたいなそういう言い方をしてたから、だから本当はねこういうあり方をしてないわけですよ。やっぱりこの前を探るとこういうあり方をしてたわけなんだけど、これを忘れてしまうって、まあ、だから天道妄想っていうようなやつですよね。これが要するに逆立ちしちゃうっていうようなことになって、でだからこの図からこの図っていうのが
天道ですね。
その逆立ちするから、この字じゃないんだっけ、なんかまあいいや、まあ、逆立ちしちゃうっていうこと、天道
もう般若心経よ、
般若心経よ、まあここまではいいですかね。で亮さんのその喋り方っていうのかその言い方でいつもよく僕がね引っかかるのは、ビル・ゲイツも不幸なんですよって。ビル・ゲイツは不幸じゃないかもしれないから。
不幸なの？いやそう不幸に決まってるでしょ。
いやいやそれはさ
あ、まあ、ちょっと座ろうか。
それはどうなんだろうねって僕は思うんですよね。あのそれはリョンさんから見たら不幸じゃなきゃ困るわなと思うけど、別に幸せでもいいんじゃないかって僕は思う。それはその人の、まあ、買ってったらおかしいけど、いや
どうしてそこで幸せになれるの。
いやいや
それは
いや幸せになる、いやってどうなんだろう、皆さんどう思う。
自分が幸せだと思いたいからですわ。
え、あなるほどなるほど。まあそれもあるかもしれない。いや そしたら亮さんに言うから不幸じゃなきゃいけないみたい なんか理論でなんか言われるから、いやそれは別にそうじゃなくてもいいんじゃないかなと思って、僕がこれでは不幸だってことが分かってればもうそれでもうなんか十分で、いやこの話をするときには十分で、ビル・ゲイツを出してビル・ゲイツは不幸のはずだっていうのはちょっとなんか僕には
いやそうか、だから
逆効果な気がするんだよ。
いやだからね、要するにここにいる限りは誰だって不幸だよね。だからこっからまあちょっと出るっていうのが嫌いあれだったら、まあとにかく出なきゃいけないよね。
いやそう誰だってってのもそれもなんかどう
なの。いやだからそれがあの法華経の家宅の例えでしょ。あの家がね、家が今もう火事で燃えてるんですよ、ね、でだけどまだあのまだ隣が燃えてるから、ね、気づかない、ね、この部屋は、まあ、今燃えてないじゃないですか。だけど周りが全部燃えてたら、でここでたあのあお茶飲んで楽しいよねって済まないじゃないですか。
いや量産済まないけど済
まない。いや私じゃない、原理的に済まないでしょ。だってここに みんな固くなんだから。え なんでそ、いやごめん、石田さんがそこにこう
何かね、なんか自由を拘束されてる気がするんだな。その
いやだって自由ないもの。いやだって火事の家の中に何で自由があるんですか。
苦しむ自由っていうのもあるんじゃない。
え苦しむ自由どういう。
いや僕苦しみたいんですって、その自由は確保しておかないと。いや実は何日か前あのアナーキストの人と対談したことがあって、アナーキズムってのはね、アナーキズムじゃなきゃいけないっていうのもね否定するので、それも、まあ、その前からあのそのそういう方にちょっとあの違和感を感じていたんだけど、アナーキストの人と話して、アナーキストってのはアナーキズムも否定する徹底さが必要みたいなことが話題になったんだけどね。これね、これはこれで僕は正しいとそうだろうなと思うけど、だからここにいる限り苦しいんですよ、ビル・ゲイツもそうなんだっていう方向に行くのはなんか暴力的じゃなくて、なんつうんだろうな。いや
だ
全体主義的っていうのかな。
だって例えばね、地動説と天動説があって、ね、天動説から地動説にひっくり返ったじゃないですか。でじゃあそれはじゃあみんな
あの自由に選んでいいよって話じゃないでしょ。地動説になったら全て
がみんな、
まあ、真実、地動説なんですよ、
まあ、これは僕間違ってるって言ってるわけじゃないんだけど、なんかそこに言い方にこの
だからそこに、だから磯さんが私の言い方に引っかかってるっていうところに多分磯さんの秘密があるん
だ。まあそうだろうね。
逆に言うとね、はいはい、いや私が言ってるのはもう完全にもう仏典通りのことしか言ってないから。
ビル・ゲイツは不幸だからっていうのは言ってないんだ
いや仏典に書いてあるよ、そのぐらいは。
あ、そう。
書いてません。正月随分記にも書いてあるはずですよ、まあ、ビル・ゲイツの名前出てこないけど
はいはいはい。
すいません、あのビル・ゲイツもあのお金はそのゲームの勝ち組ではありますけど、
うん、
でもやっぱりその坂さんがおっしゃったようなあの老病死とかはあるわけですよね、
はいはいはい。
ですから今綺麗な奥さんがあって、そしてなんか2人でボランティア活動とかしてていいかもしれませんけど、その中で奥さんが例えば病気になって死んじゃったりしたら一瞬で無になったり、
けどまだ起きてないし、それ全部正しくても、ビル・ゲイツはのことは言っちゃいけないんじゃないかなって。それは僕のものじゃないから、ビル・ゲイツにも、苦しむ権利はあるって言ったらおかしいけど、どういうんだろうな、それは全く正しいと思います。そうなるでしょう、可能確率は高いかもしれない。そのなんだっけ、スティーブ・ジョブズも晩年のね、言われてるけど、でもそれって本当にそんな言い切れるものなのか、その人の人生の内側から見たらね、外側から見たら言えるかもしれないけど、内側から見たらそれは、それを、こういう文脈では言ってはいけない。僕はビル・ゲイツだったらほっといてほしいっていうふうに思っちゃわないかなっていう思うんですね。で、まあそこにいると誰でもあの寄るべないっていうか、どんな、得たものも必ず、あの手の指から砂が漏れるようにどんなものでも、落ちていかざるを得ない、まあ、持ってる手自体があの壊れていきますからね。でそれは間違いないことだ。 でそれは一人一人があの引き受けて何とかしていかなきゃいけないけど、今の時点でビル・ゲイツは絶対不幸だっていうのは
分かった分かった、あのね、
勇み足すぎないかな。なんかそこを聞くと、せっかく今までいい話聞いてるのに、なんかガクってくるっていうか、なんか
いや、それはなんていうかな、あ、そうか、だからビル・ゲイツは今のままでは苦しむしかないよね。だけどその苦しみを解放される道があるよねって、その第2弾は、
うん、
その2つの、あなたは今のままだったらやばいよで終わったらね、確かにそうやばいじゃないですか。今のままでもやばいよ、でもこれだったら助かるよって、こう仏教って2つじゃないですか、
うん、
ね、だって苦体っていうのもみんなね、人生は苦だよって終わったらちょっとたまったもんじゃないわけですよね。
いや、そしたらさ、
ちょっと待って、止めて、人生は苦だよ、今のままだったらね、だからこうすれば解放されるよって、うん、いつも2段になってるわけですよ、うん、でこの2段になってる前段だけを言ったらなんてペシミスティックな話なんだろう、
うん、
だけども後半だったらば全ての人があの救われるって話なんだ、こんなにオプティミスティックな話じゃない。
ああ、そう、うん、それは全然
だから私が言ったのはビル・ゲイツも救われるよって話になるわけ。
あ、はいはい、そうするとさ、あの、うん、みんな今幸せそうに生きてる人のところに 、うん、あの全部ドアをノックしてね、あなたは幸せかもしれないけど不幸なんですよって言って回らないといけないよ。だから亮さんのメッセージってそういうメッセージ、皆さん、今幸せの夢を見てるけど実は不幸なんですよっていう、でそのいい例がビル・ゲイツっていうわけだから、ビル・ゲイツほど幸せなあの生活生きてない多くの人はもっと不幸になるわけだね。そういう風になっていかない。
だけど例えばね、
ブッダのあのさ、苦体とかああいうのってそういうメッセージじゃないんじゃないかなって。いくら後にあの大丈夫でも今 あなたは実は不幸なんだと、でも大丈夫、ここから出る道あるよっていう、
うん、
だから今はだからちゃんとあの出口はある、あるいはその病気を治す方法はあるから、全員の人にあなたは今病気だって言わなきゃいけないっていう、
言わなきゃ、いや原理として、な原理でなんでビル・ゲイツを出すかっていうと、うん、もしね誰かがお金さえあればどうにかなるなんていうふうに生きたとしたら、まずどうにもならないわけですよ、ね、で今個人的に一番金持ちなのはビル・ゲイツさんだとしてね、でもどんなにお金があってもこの苦しみから逃れられないよっていうのはビル・ゲイツに言ってるんではなくて、うん、そのお金がありさえすればどうにかなるよねっていう考え方をもしあなたが持ったとしたら、それは苦しみからの解放としては非常にまずい方法だよっていうことなんですよ、
うん、それを僕がそうだって言うんだったら、うん、僕お金あるけど実は幸せないって言うんだったら、うん、そうなのって言えるけど、ビル・ゲイツ知らないでしょ、だから他の人を出すっていうのはちょっとどうなんだろうね。僕がそうだって言って、ヨルさん言ったらそうなのって言って、それで別に逆らったりしたいんだけど、ビル・ゲイツ知らない人が言う、本人じゃないのが言うっていうのはどうかなっていうのが一つ あったので、今ちょっと忘れないうちに他人の不幸を語れるのかみたいなこれはまあちょっといいわ、これはね、だから皆さんもちょっと宿題としてこう、なんだっけ、ポイントとして覚えておいてください。先に行かないとあれなん
で、はいはい、はい、どうぞどうぞ、うん、
それで「生じいずる道」っていうねタイトルをくれたわけですけど、仏教で生じって言ったら多分こうやっぱりこれを言うわけよね。そこをどう出るかっていうのが仏教の課題で、うん、まあ、それを下脱と呼んだり、まあ、下脱ってまさにイメージからして閉じ込められてるとこから脱出するっていうニュアンスのある言葉ですからね。言語は何て言うのあれ、下脱、目者ですから、うん、あ、それはやっぱりこういう意味なの、どっかから抜け出るっていう、うん、まあ、道元さんだと脱落っていうね、心身脱落っていう意味で、僕のイメージだとね、この絵から使うとこの中に入ると体の自然っていうのが失われて、要するに社会のルールで体を使うようになっちゃうわけなんですよ。これ錯覚だからね。で、亮さんも言ったようにこれってやっぱり緊張を強いられるわけです。こっからこっちに動き続けなければ、みんなが言ってるし、それからもう前提でここに近ければ近いほど幸せで、こっちに近ければ近いほど不幸っていうのがもうロックインされてるので止まれないわけですよ。で、いつでも何かを目指さなきゃいけない。で、これってどんどんどんどん遠ざかるって、ここに行って終わりじゃないんですよねでまだどんどんどんどんある、上には上がある、下には下がいるっていうんで、これ果てしないんですね。で、内山主が進みと安らいで批判した普通観念における進みっていうのは、これ止まれないっていうことですね。脅迫的で神経症的になってしまうわけですよ。もう手きれいなのにまだ汚いんじゃないかっていう観念が現実を追い越しちゃって止まらなくなっちゃうっていうのがあるわけですね。で、普通観念における安らいもこの中でちょっと一時的にホッとしたいと、コーラ飲んでブワーっていう、まあ、ビールでもいいけど、なんかこっから一時的に離脱するけど、いずれまた帰んなきゃいけないような、そういう一時的で束の間の安らいしかイメージできない。ここではそれは本当の意味の進みでもないし安らいでもないっていうのが本で書いてあることなんですね。で、なんでそんな進んでるのに全然進んでないし、安らおうと思ってやってるけど全然安らってないっていうのが起こるのかっていうと、誤解してるから、錯覚に基づいて自分の心や体を使ってるからだっていうのが内山氏の今のここの道具立ての中にもう一つ入ってくるんですよね。で、それで事故っていうのが出てくるんですね、
はい、
僕の本当のあり方はこうじゃないよっていうのが解決法なんですよ。で、この本当の事故のあり方に目覚めて、でそれで進みと安らいが統一されたものが初めて可能になるっていうことで、この中にまあ与論さん的に言わせると、この中にいる人は誰も進めないし誰も休めない、進んでるのは流転であるし、安らいっていうのは逃避にしかならないっていう、まあ、結論だけ圧縮して言うとね、ま
あ
ま
あ、はいはい、あそっか、ね、もしかしたら私ね、ビル・ゲイツを羨ましがる気持ちってゼロなんですよ。
分かります
ゼロよ。だって立場に立てば立つほど お金が自分を守ってくれないっていうのを嫌でも知るじゃないですか。
下脱のに近づいてるかな。
だって我々はねお金ないじゃないですか。だから病気になってもあの心配するでしょ。だからあの人はどんなもう最高の医療をいくらでも受けられるのよ。そういう立場でしょ、ね、だからこそ逆にお金って役に立たないよねっていうのを嫌でも知らざるを得ない立場なんですよ。わかる。
いやビル・ゲイツの発言知らないから。
でもいやそんなビル・ゲイツの発言関係ないですよ。
いやいやそういうこと言ってない。あのお金をね一国の普通の小さな国の予算何倍も個人資産として持ってるけど、うん、幸せじゃないっていうふうに。
いやそれは知らない。いや知らないというよりか、あそういう立場であればあるほど、
まあ、それはそうだろうね。まあ、ブッダはそうじゃないですか、
うん、
欲しいものをすぐ手に入るような境遇に最初から生まれてるから。僕らはそこに向かって頑張ってるのに生まれつきそういうとこに生まれちゃったっていうのはあるよね。
ね、仏弟子の中で絶世の美女っていうの出てくるじゃないですか、うん、で絶世のね絶世の美女だからこそこの世界のねいろんなものを手に入ったんだけど、それが全然自分を不幸にしなかったっていうね。まあ絶世の美女がない人は綺麗に生まれたら私は幸せになれるとみんな思うわけですよね。ね、
いやそう思ってない人もいるかもしれない。
いや言えないけども。
いや僕はその話だけどいいことしようよ。
うん、だけど例えば石原さとみさんぐらい綺麗だってしても、ね、まあ関係ない。石原さとみさんがあれだとは思わないっていう、そういう話です。でちょっと待って。で、だから要するにこれは仏教的に言うとね、無明から始まって老子になるっていうあの例の十二縁起ですね。で、これがまさにそうなんですよ。無明っていうのがまさにこの錯覚ですよね。錯覚で。で老子ではもちろん生老病死のことで、生老病死ってどういうことかっていうと、自分をこうとして見た途端にこの人はもう生老病死から逃れられないよっていう、そういう話なんですよ。で十二縁起ね、これね、寺和田的に言うと、なんていうかな、ここでなんか割愛なんてものが出てきちゃうの、まあ、確かにこの中の3番目で出てくるんだけども、だから割愛を減らしていけばそれはなくなるよねっていうような修行をまたしちゃうわけですよ。割愛をなくすようなね、うん、でも本当にしなきゃいけないのは割愛とかではなくて肝心の無明で、この無明すらなんか割愛っぽく取るんですよ。だけど本当に、うん、本当の無明っていうのは今ここで言っているような錯覚の話ですね。これで完璧に十二円
割愛って多分こっちに何が何でも走っていこうっていう、
そうそうその
熱度なんだけど、それをまあ沈めるとこのゲームからは少し、まあ、みんな頭カッカカッカこうなって、うんうん、なってるわけだから、うん、これは割愛って言われてるもので、うん、あれが走って、まあうん、むさぼりとか、それからうまくいかないと怒りっていうのがあるからね、うん、それから愚かさっていうのが、
うん、
まあ、三毒って言われてるのが、うん、まあ、このゲームの中で、まあエネルギー源になってるわけですよ、うん、だからみんなわーっていくけど、それをちょっと沈めれば、うん、この少しはこのゴタゴタみたいなのが沈まるから、まあ、それはそれで一つ、うん、なんていうの、精神衛生的にはいいけど、
うん、
それでは済まないんだね。これが煩悩って言われてるやつでしょ、う
ん、でそれとね、この辺永井さんに言われてたけども、うん、まあ、こういうなんか追いかけるのもあるけども、それと同時にこの同士ね、この人間同士の間でこれがあるっていう、
うん、
だから優越感に浸ったり逆の劣等感に浸ったりジェラシーってことですね。でその時も言ったけども、寺和田的に言うとソタパンナに、ね、なった時に
ソタパンナって夜かっていうやつ、
夜かですね、うんうん、には2つのものが消える、あっさり全部消えるんですよ。少し減るんじゃなくて、でその2つっていうのが疑いと嫉妬なんですよね。疑いと嫉妬で、疑いはもう分かりますよね。もう実物を知っちゃったんだからもう疑いはないわけですよ。で嫉妬っていうのはもう私はこうだっていう見ている限りどうしたって隣と比べちゃうわけですよ、ね、比べたらどうしたって嫉妬しちゃうわけですよ。
ってことは嫉妬がなくなるっていうのはどういうことかというと、自分をこういうふうには見ないっていうとこ、
まあ、比較の上で見ないっていう、うん、
比較の上で見ないってことですね、うん、っていうところなので、だからここら辺の無明から始まって生老病死はもうこれで全部いけるはずなんですよ、うん、で問題は衣装さんも永井さんに、ね、質問してたけども、 これはこういうふうに世界はできてるよねっていうのは、逆からするとそれはそのまま下脱の道になるよねって、
逆にたどれば、
逆にまさに逆にたどればこういうふうにできちゃったんだから、
これいかにもこれもうなんか閉じ込められてるじゃないですか。だけどもこの部屋のでき方作り方をたどれば、逆をやれば外していけるよねってことですよ。もういかにももう本当にもう出来上がっちゃってもう動かせないように見えるんだけども、でもこの部屋だって少しずつ作ってきたわけだから逆にやればいい。
でいよいよもちろんこの事故が出てくるわけなんですよ。事故がね、でまあもう言っちゃいますけども、
これでね、今日言ったように、平成になって、黒船がやってきた。でその黒船に乗ってたのがマインドフネスと慈悲なんですよ。慈悲の瞑想ね。
でこれはもしね、私っていうのはこういう存在に過ぎなくて、この人がマインドフルになって、この人が慈悲の瞑想をしたら、これ本当に悲惨なんですよ。悲惨な、これもこの間も、ね、散々言ったけど、なぜ、マインドフルというのはどういうことかっていうと、今ここで好き嫌いなしに観察するっていうことで、これはまさにこの人の反対じゃないですか、ね、今ここにっていうのはこの人の心ね、この人に、まあ、こういう効果あって、
まあ、好き嫌いってこれとこれがあるっていう、
ね、まあそうそうそうそう、だから、まずこの人はモンキーさんなんですよね。モンキーマインドなわけね。モンキーマインドっていうのもお猿さんみたいでどこでも行く、一箇所だけ行かないんですよ。それがここ今ここっていう場所、今ここっていう場所以外はどこでも行くわけね。でそれで今ね、もうこの人が好き嫌いの塊なんですよ。というか好き嫌いを、これは何かってエネルギー圏なんですよね。好きなものを追いかけて嫌いものから逃げるっていう、これはエネルギー源としてこう生きている限り、だって生きていくエネルギーなんだから好き嫌いそのものがね。だからこの人に今ここにいて好き嫌いなしに観察しましょうよねっていうのは、もうブラックジョークもいいところなんですよ。なんで普段やってることの真反対だからね。これがだからマインドフルネスはブラックジョークです。いいですか。
だから一生懸命やりなさいって言われるんじゃない、難しいけど、うん、やってたら必ず、少しずつできるようになるからっていうのが、アメリカのインストラクションの本には書いてあります。すぐは来ませんって書いてある、
う
ん、はい、
で世の中はね、2つあって、一生懸命頑張ればできるものと、一生懸命頑張ってどうしたらできないことがあるわけですよ。で例えば英語を話すってね、私も衣装さんも苦労したんだけどね、アメリカでね、英語を話す難しいじゃないですか。もうまあ本当私は苦労したんですよ、バカにされながら。
あんまり苦労した
そうだね、まあいいまたそれまあいいです、それはいいやで、まあ、まあそうやって何が言いたいかというと、頑張れば英語を話せるぐらいはなれるんですよ、これは。でもしあなたが話せなかったら、それは勉強してないから、怠けてるからって話になるわけね、
まあ、やり方が悪い、
やり方が悪いね。でもう一つ、どんなに頑張ったってできないこと、例えば空を飛ぶってことね。で空を飛ぶなんていくら頑張ったってできないわけなんですよ。じゃあで問題はマインドフルネスってのはどちらなのって話で、衣装さんが言われたように、普通は英語の勉強みたいに思うわけ、うん、英語の勉強だから、ね、あなたがマインドフルネスじゃないのはちょうど英語が話せないのと同じで、それは英語の勉強が足りないからだよってなって、
まあ、勉強仕方が悪いから、うんうんうん、まあ、才能がない、
才能がないか仕方がない、やり方が悪いか、うん、勉強時間が足りないか、ね、だからそれを増やせば、マインドフルネスのを増やせばなんとかなるよねって話ではないんですよ。
ではないわけ。なぜかというと、この人は原理的にマインドフルにはなれないの。 マインドフルネス、この人の、まあ、なんでまたそうやって
、いや、その言い切りは俺にはちょっと、まあまあいいわ、いいわ。
いや、だって言い切らないとはっきりしないでしょ、ね。
それで、慈悲の瞑想も、これもブラックジョークです、ブラックジョーク。
で、なぜかっていうと、この人は、
慈悲の瞑想、すごいでしょ、私が幸せでありますようによ、ね、それから、まあ、好きな人が幸せ、まあ、ここはいいじゃないですか。だけど、道を歩いてるね、見ず知らずの人が幸せとか。それから私の嫌いね、私が侮辱し、あ、ね、私を侮辱したあの人が幸せでありますように、こんなことができるわけないでしょ、この人には、ね、
だから、まあ、できたふりはできるかもしれないけど本心ではできない、
ね、できたふりをするか、あるいは今はできないけども頑張ればできるよねってなるかね。だけどもこれも空を飛ぶのと同じで現実的にできないことなんですよ。でこれはあのなんで言い切るのって言うけども、
私らの
実情を知ってるわけか。
いや 実情じゃないんです。実情なんて現実的な話で、現実的な実情もできないですよ。私はミャンマーの一番でっかいあの瞑想センターにいたから実情を知ってますよ、ね、でだけども実情もそうだけども原理的にできないんですよ、これは。でこれは なぜ私らは言い切らなきゃダメなの。原理的にマインドフルネスも慈悲の瞑想もできないよ、これである限りはって話なんです。だからマインドフルネスできないよ、慈悲の瞑想できないよって言ってるんじゃないですよ。あなたが自分をこうやって捉えている限りはマインドフルネスも、慈悲もできないよってことは、どういうことかっていうと、あなたが自分をこういうふうに捉えていること自体が間違ってるよって話なんですよ、うん、ね。でそれでいい。でここで急所は何かっていうと、今まで私らのシンキングマインドっていうのはここにあったわけで、ここに、いろんなことを考えたり、まあ、ここに分別とかなんとか、まあ、ありとあらゆるものがあって、いいですか。 で今このからくりが分かったわけじゃないですか。からくりが分かった、ね、からくりが分かって、あ、これは 夢だなって気づく、
夢だなって気づく、ね、でこの人は夢だと思ってないわけですよ、うん、ね、そうでしょ。この人は夢だと思ってなくて、もう必死になってこれが現実世界だと思って、で隣に嫌なやつがいるなと思って、でここに幸福があるな、これ不幸があるなと思って必死になってこの人は生きてるわけですよ、うん、ね、でこの必死になって生きてる人の考えと、ここに thinking mind とか感情とかみんなあるわけね。あ、これは夢だなって気づく、これは夢だなって気づく、その気づきの意識とこの人の thinking mind っていうのは違うんですよ、うん、違うっていうのがいい、うん、いい、うん、ね、うん、でこの、これは夢だなって気づいてるのはこの thinking mind ではないんですよ。この人は無理なのね。この人は全てが現実で、でここに幸福があって不幸があってっていうふうに世界はできていて、でそれと全てが夢だなっていう意識は別なんですよ、うん、別なわけ、ね、でその時に、この間もあの朝からで言ったけども、うん、その時に落とし穴がいくつかあります。いくつかね、でどういうことかっていうと、これは全て夢だなと非常にまずい形で気づくことがあるわけで、分かります。そしたらこの人はね、まあ、必死になって一生懸命頑張ってるわけですよ、ね、で全てが現実で、だからあのこの人そんなに悪いことはしないわけですよ、ね、悪いことしたら捕まっちゃうって分かってるからね、分かってるからね、まあ、一応この人は法律の中で何とかやろうと してるわけ、うん、だけどもこれが全部夢だなって中途半端に分かっちゃった人ってどうなります。分かります。これ全て夢だなってなったら、中途半端にこれが全て夢だなって分かった人はどうなります。これいい加減に生きるんですよ。いい加減に生きる、はい、禅の人が大好きな野狐が出てきます。夜行禅が出てきます、ね、 や午前なぜあの人野木津に落ちたんですか、一つのものを大事なものを否定したから。
何？因果ですね。因果を否定してしまった。因果って何ですか？原因と結果。原因と結果ということは、悪いことをしたら悪い結果が出るよね、だから悪いことしないようにしようよねって、そういう話でしょ。
それがこの人たちのモラルの基盤だったわけですよ、この世界のね。でそれでもしそれが否定されたら、この世界のモラルの基礎が壊れちゃうわけ。これはカラマゾフですよ、カラマゾフね。カラマゾフ3人いたじゃないですか。でちょっと気のいいお兄さんと、あの無神論者の弟と、一番下が最後にお坊さんになるけどね。でこの無神論者 の2番目の人があの長男に言うわけよ。じゃあ長男っていうのはちょっとあの気のいいでも信心深い人 で聞くけども、神様っていうのはいないんだなって聞いて、で次男は答えるでしょ。神様そんなものいるわけねえだろってね。いるわけないだろ。神様がいるわけないだろってどういうことですか。ここでは悪いことをしたら神様に罰せられるよねっていうのがここを縛ってきたわけじゃないですか。でこれを縛ってきた神様がいないってことは、この世界で何やったっていいってことになるんですよ、ね、で何やったっていいから、その人何やったかっていうと、お父さん父親殺したですよね。父親殺した、一切の罪悪感なしにですよ。これが堕天使ですよ。
まあ、神がいなければ全てが許されるっていうのが、うん、そのセリフで出てくるけどね、
うん、神がいなければ全てが許される。なぜ？だって今までは悪いことしなかったのは神様に罰せられるからが怖くてできなかったわけだけど、罰せられるこれがもういないんだから、もう やりたい放題じゃないですか、ね、このやりたい放題の世界が、まあ、19世紀のロシアにちらっと見えたわけなんですよね。で、
キリツネってどう書くんだっけ、
子供、子供、
子供で行くんだよ、ヤコゼンっていうね、
ヤコゼン、ね、でだからヤコゼンっていうのはカラモゾフの次男なんですよ、次男だっけ、ね、だからそういう、ものを全部否定しちゃって、しちゃった時にもう何やったっていいんだよねっていうところから、もう純粋に悪いことをするだ、まあ、朝からでも出たんだけど、堕天使っていうのは天使で堕落した天使と、ヤコゼンとカラマゾフの次男とが全部一緒になってくるんですよ。
だから、まあ、ここの世界っていうのはよく水星無視って言って酔っ払って生きてるようで、うん、死ぬ時も夢の中で死んでいくみたいだっていう、こう酔っ払ってる状態とか 夢見てる状態っていうふうに例えられてる、うん、錯覚だからね、まあ、そういう比喩があるわけですよ、
うん、
でこっから覚めなさいっていうのが、まあ仏教の覚めた方がいいよっていうのが仏教のあれなんだけど、うん、まずい覚め方があるん
です。まずい覚め方、
まあ、結構、まあ、歴史的にもそのまずい覚め方しちゃった人たちがいて、うん、あのまあ、本人もあの苦しんだし、周りにもいろいろ苦しんだし、あの苦しめた人たちがいて、まあ、キリスト教的に言うとその堕天使って言って、あの純粋善がそのままあの180度変わって純粋悪みたいな、
純粋悪になって、
だから、何の良心の呵責もなく淡々と悪いことができるようなこう存在みたいなのがイメージされてるわけですよね、
うん、だから結局それだったらばこれが全部現実だよね、その中で一生懸命働けばね、一生懸命勉強すればいいことあるよね、悪いことをしないように一生懸命ねやるよねって言った方がはるかに健康的だっていう話なんですよ、うん、でここになるくらいだったらね、で
だから正しい冷め方っていうの、
正しい冷め方、これは非常にまずい冷め方で、まずい冷め方 でも今石尾さん言われたように歴史的にやっぱりあったわけなんですよ、堕天使とか野木津禅とかカラマゾフとかね、そういうものを取り上げたっていうことは、まずい冷め方をした人がやっぱりたくさんいて、で、
まあ、僕たちがそれ あの一例じゃないことを祈るけどな。
だからこれ日本は笑えないでしょ、もう見たでしょ、実際まずい冷め方ね、 でまずい冷め方してじゃああの人たちは
でもあの人たちは日本の法律から逃れられなくて、ねまあ、結局処刑されちゃったけど、
まあ、冷めたっていうよりあの夢がこの、うん、なんつったか念入りになったって言ってもいいし冷めた夢をこの中で見たみたいな、
うんうん、
洗脳っていうのは多分この中で冷めたっていう夢も見られるわけですよ、うん、だから 夢の中でまた夢を見るっていうことは、うんまあ、
夢の中で夢を見た、うん
っていうのもあるかも。そう言った方がいいかもしれない。冷めるっていうと
冷めてはいないね。
そうそう、2種類を出すとなんかややこしくなるから、まあそこは言い方だけど、うん、
だからまあ究極的に言えばこれどうでもいいよねっていうのは本当の意味で冷めてないわけなんですよ、うん、だから中途半端に冷めちゃうと、まあ、全然冷めてはいないんだけど非常冷めたと思い込むとか、うん、冷めたと思い込むとまずい、うん、だからこのまずさっていうのはもうスピリチュアルとか知ってる人でもう山ほど知ってるともうビンビン今来てると思いますよ。
で、まあだからうちの話は冷めそれからも冷めるって冷め冷めるっていう、まあ、あんまり聞き慣れないこの、
うん、
だからこれは一つの一回冷めたら終わりじゃなくて冷めたことにまた冷めていくっていう、まあ、一つの冷め続けるこう終わりのないなっていうのかな、こう、うん、継続するプロセスみたいに冷めるって思っとかないと、うん、私は冷めましたって言ったらそのまま次の夢になってるっていうことがあるから、やっぱりそういうの意味を込めて冷め冷めるっていう、うん、まあ、冷め続けるみたいな、あるいはあの、発信100千万発って言ってますよね。 100じゃ足りなくて1000でも足りなくて100千 万っていう刻々にっていうのが大事なんだね。だから刻々に冷めないと僕らすぐこうまた酔っ払いに戻ってしまうから、冷め続けると、冷め続けるみたいなふうに言っとった方がいいね、うん、一発だとより危ないってよく言われる。
はい、でこれでようやく慈悲の話ができる。
おお、はいはいはい、ここまででいい、道具立てっていうか、まあ、一つのはこういう内山浩司の自己漫画を使って問題のありかみたいなのをちょっと言ったんですけど、ここまでなんか腑に落ちないところっていうかどうでしょう。ビル・ゲイツはまあこっち置いといてこの大まかなこのあれはどうですかね。
これ皆さん本当
あどうぞ、はい、
あすみません、
ちょっと名前とかちょっとなんか
そう、ダイモンと言います。
大門さん、
はい、ピザさんが×から丸に行くときに、うん、進んでるときはなんとか、安らいでるときは逃避とおっしゃったんですけど、うん、進んでるときの言葉を聞き逃して、
あ、強迫神経症みたいな、
強迫神
経症止まれない、それから、進んで、強迫神経症って言って、というのは、これでいいんだろうかってこと、あの自分は進んでるんだろうかっていつも不安になってるようなやつ、だから進み続け苦しく進まないなきゃいけないっていうような、ああいう心理状態みたいな、手を荒れ続けるみたいな、はい、だ進みが要するに病的になってる、安らいを全く忘れた進みになるし、こっちの、安らいの方は、進みと対立しているので、あの進みでは、安らえないからと全く進みをやめて、まあ、眠り込むみたいな感じの、だから停滞、まあ、うちの人はどう言ったかな、神経症的な進みと停滞、安らいは停滞に出するっていう、停滞ですよ、止まってるだけ、安らってるわけじゃなくてサボってるっていうような感じの、まあ、だから病理形態っていうのがどちらにもあるわけですね。でそれはこの中で考えてるからそうなるんだろう、それを許す、あのそういう進みとか普通観念におけるっていうのは、これ普通観念っていうのは常識のことを、まあ、内山氏独特の普通観念っていうんですね。普通は多分ひらがなで、観念はこの観念ですけどね、まあ、常識のことです。常識ってこの中を、まあ、動かしている OS みたいなものですね。普通観念における進みと安らいは、進みは神経症に出するし、から安らいは停滞に出するっていう、そういう言い方をされてる、落ちちゃう、あの堕落形態、
はい、
本当は違うんだけどそういうふうな形を取ってしまう、そうそうです、そうです、でそれはあの本当の進みでもないし安らいでもない、はい、っていう言い方ですね、はい、
はい、じゃあよろしいですかね。 でいよいよこれが分かったじゃないですか。それでまあそこからで今非常にまずい冷め方についてね、堕天使とか夜行禅とかカラマゾフとか言ったわけなんです。でそれは本当は実は冷めていないわけ でそれで、これはそもそもあの、仏教 3.0 で、まあ仏教というのもそういう時代的に捉えていこうという話 でどういうことかというと、平成になってやっぱ仏教って変わったんですよ。なぜあの黒船が来たからですね。でだから黒船が来ない前を 1.0 って言って、黒船が持ってきたものをそのままやるのが 2.0 なんですよ。で それを受けた上でじゃあ何が見えてくるのかっていうところが今 3.0 でなるわけね。で黒船には2つの荷物が積んでありました。でそれが慈悲の瞑想とマインドフルネスなんですよ。いいですか。ってことはね、黒船以前と黒船以降ですね、あこれはあのこれあのサンガジャパンの原稿にも書いたんだけども、黒船がまだ来なかった時、つまり慈悲の瞑想とマインドフルネスがよく分かってなかった時にはどうするかっていうと、これはこういうふうにね、2図3図4図となって、でここにいる限りは苦しいよねって言った時に、じゃあどうやって出るのって言ったら、これを手放して、まあ、ここへ戻るしかないっていうことだったんです。これがつまりこれが全部、2図3図4図の展開っていうのの鍵が言葉だったじゃないですか。言葉ね、言葉によって我々は騙されちゃったよね。だからここから出るにはどうしたらいいの、うん、言葉を使わなければいいよねっていうぐらいの、方法しかなかったんですよ。だから言葉を使わないで体に戻るっていうのが、あったわけね。でこの黒船っていうのはとんでもない話になって、黒船には2つ重要な荷物、慈悲とマインドフルネス。でこれはどういうことかっていうと、単に言葉をやめようよねっていう話ではなくて、今言ったようにこれが全部夢だよねと気づくのはこの人には気づけないわけ。この人の thinking mind は気づけないんですよ。それは無理なの。でこれが全部夢だよねって気づくのはこの thinking mind ではない何か、だったらこの慈悲とマインドフルネスっていう、ものがあって、これがこれを見ている、これが黒船が持ってきたものなんですよ。だけども慈悲とマインドフルネスは黒船にはこれが積んであったんだけども、この構造が見えなかったから、この人が頑張って慈悲の瞑想をやって、この人が頑張ってマインドフルになろうとしちゃったわけ。それが 2.0 なんですよ。つまり黒船に乗っていた荷物をそのまま実行したのが 2.0 なわけね。で今我々が、この構造とこれを見たときに何が見えるかっていう と、慈悲とマインドフルネスっていうもの があって、でそれが全てが夢だよねって気づいて、それは、単に言葉を否定して、体に戻るっていうのとはちょっと違う。なぜ？それはマインドフルネスがやってきたから、慈悲とマインドフルネスが、ね、でだから黒船に乗った慈悲とマインドフルネスをそのままやっちゃったのが 2.0 なんですよ。でこの人が一生懸命慈悲のメッセージやって、この人が一生懸命マインドフルになってできるわけなかったというわけ ね。でそれで今我々はってことはどういうこと？この人はね、この人みんな私ですよ。皆さんですよ。皆さんは非常に不思議なことに2つの違う次元の意識があるって話なの、ね、でこれはこの中の一人として普通に生きてる、ね、あもっと欲しいとかリアとかあの人嫌いとか、ね、やってる、そういう意識、ね、それともう一つ別の意識があって、でこれが慈悲と マインドフルネスを主体として、これが全て夢だよねって気づいてる意識なんですよ。
ちょっといい、
うん、
この間もちょっと浅香で永井先生と一緒にやった時の、うん、話題に近い話を両さん今されてるんだけど、うんうんうん、例えば、今の話でこの黒船の中に積まれていたこの2つの荷物は、うんうん、まあ、慈悲の瞑想とマインドフルの瞑想って言っていいわけよね、うん、で そこにはね、両蔵さんが、今言ってるようなもう一つの意識、もう一つの自分、うん、あ、青空としての私でもいいんだけど、
うんうん
うん、がこれをするんだよっていうようなことは書かれているの？
はい、私は
というのが一つと、うん、それから、普通ここの中には、まあ、今までの僕らが知ってる仏教の中にはない荷物がやってきたと、ね、うん、グローバリゼーション の、うん、おかげで、日本仏教があんまりこう深めてなかった、まあ、触れてはいるけどその方法化なんかされてなかったようなこう慈悲の瞑想とかマインドフル瞑想とかやってきて、
うん、
まあ、これはいいもんだと、海外でもすごく人気があるし役に立っているらしいからやろうっていうふうにな状況だと、当然やるのはこの人だよね。
そうそう、
だってそれは私がそれを例えば、うつだとか、それから燃え尽きそうになってる時に、うん、何か探してる時にそう役に立つよっていう、うん、まあ、こうラベルが書いてあるわけですよ、うん、効能書きみたいなこう書いてある、うん、
はいはいはいはい、
で日本のお坊さんと仏教と違って非常に克明にこう、うん、ステップバイステップで簡単なやつから、うん、難易度がだんだん上がってくるように非常に親切に見えるから、
うんうん、
ぜひやろうって言って、それ自体は純粋に真面目にね取り組むわけだ
よね、うん、はい、いや、でも実際取り組んでますよね。
真面目に取り組んでいるのにかかわらず、両さんによれば必ず失敗する、うまくいかない、
うん、
でしかもそれは、やり方が悪いでもないし、それから努力が足りないんでもないし、
うん、
要するに原理的にできない、
原理的にできないことをやってるからっていう
となると、
うん、
一つはね、これその原理的にできないんだっていうことに、まあ、永井先生も言ってたけど、要するにここのやり方ではできないんだ、この OS の中ではこれはできないものを要求されてるんだっていうに、うん、失敗を通して気づくために、
うんう
ん、設けられている、うん、その気づか、ここの OS ではできないよっていうことを気づかせるためにあるのか、
うん、
要するに失敗を最初から期待して失敗することを、まあ、織り込まれた方法なのか、うん、っていうふうに聞いたら、両さんはいや最初から成功するメソッドがあるんだっていうふうに、
なんで
言ってたじゃないですか。
いやだって最初この人がやるんだから失敗するに決まってるじゃないですか。
だから それが目的よ。要するにここにいる限りは、
はい、
この要するに俺がやってたらできないっていうことに気づくためにはやらなきゃそれが
分からないよね。分からない、
身に染みないから、
うん、
だから失敗することが学びになって、
うん、
ここの限界をまあ知るっていう、はい、
ええ、
の狙った方法なのか、あるいは最初からね主体の、まあ、ピンチヒッターとかリリーフピッチャーとか言ってたっけね、うんうんうん、それがちゃんと織り込まれているんなら別に失敗を体験させなくても最初からすんなりこっちに、まあ、主体が変わるようなメソッドとしてできてるのかっていう、もっと本来はどうだったのかっていうのをちょっと聞きたいなと思って、で、ヨンさんは確か朝日カルチャーではそういうこの失敗を、痛みとともに経験させて、ここじゃダメだっていうふうに思い知らせてからこっち行くっていうんじゃなくて、もう最初からうまくいく方法として、両さん そのワンダルマっていうのはその失敗を期待してない、いや失敗させない方法だっていうふうに言ってなかった、
いや、そうじゃない、そうじゃない、
違う、
そうじゃなくて、だからね、こういうふうに世界っていうものは構成されたものだよね、要するに夢だよねっていうことは、悪いけども手の中であんまり言わないわけなんですよ、
うん、
聞いたことないと、だからやっぱりこれに関してはほとんど世間と同じ考え方をしていて、でその中で何とかやろうとする、ね、でその中でまあ、例えばこの人がね、まあ、無理じゃないですか、そのままマインドフルでやったら、でいろんな方法を使うわけ、例えば、まあ、ちょっと名前出せないけども、ある、ね、先生は、うん、お母さんのようになったらいいんだよってね言い方をする、ね、 ね、自分だったら自分があれだったほらお母さんとして自分の、ね、赤ちゃんが、ねうんぐずったりなんとかするのを見てもそんなイライラしてない、まあ、イライラするお母さんいるかもしれないけどもまあお母さんのように
自分のそういう人お母さんやったことない人だ、ね
うんうん、そういうお母さんの例えを使うのはね、うん、まあ多分そうだとそれ、まあ、それは独身のお坊さんが言ってるからねあのリアルだとお母さん考えながら怒っちゃうよね本当に、うん、だからリアルなお母さんには多分何言ってんのよと思うかもしれないけど、まあ、これはあの寺場の独身のお坊さんの妄想だと思って聞いてくださいね。だからそういうふうにしてあのお母さんのようお母さんが赤ん坊
態度をちょっと変え変更させようとしてるわけね、うん、それで
自分の思考とか感情とかを見るようにしてやりなさいよっていう、いうアドバイスがせいぜいのところなんですよ、うん、せいぜいのところなわけ、うんね、でだからまあ、私は寺場の国でこれをやった時に、こういう考え方はないんですよ、うん、このだからこのここら辺も全部あの単波で割愛で全部解釈しちゃうから、うん、この世界そのものが実はこういうふうにしてあなたが作った夢なんだよっていう考え方はないわけ、
うんうんね、まあこういうのが盲分別って言われてるから、うんまあ、寺はあんまり盲分別をどうするかって、小盲分別をどうするかってことはあんまり言わなくて、こっちの煩悩の方をどうするかっていうのは、
う
ん、こいつをまあなくすみたいな、
うん、寺場の人と話しててもそうですよ、うんうん、実際ね、
まあ、それが多いね、
うん、そうでしょ、ね、でそれでだけども我々は内室氏の、ね、直系だからこれそのものがやっぱり夢なんだよねっていうのが、まあ、あるわけなんですよ、ね、だけども夢なんだよねっていうところからじゃあどうやって覚めるのっていうのが非常に難しかったわけじゃないですか。でそれで、クローブネとともに慈悲とマインドフネスが来ました。で確かに、ね、慈悲とマインドフネスは寺場の国から来たんだけども寺場の国はこういう見方はしないんですよ。やっぱりこの人が一生懸命慈悲とマインドフネスをやろう、なぜかというとこの小盲分別っていう考え方があんまりないからなんですよ。でそれで平成になって我々はやったわけ、この20年余りね。でそれでなかなかできないし、せいぜいのところをお母さんになってとかね、そのぐらいで、のアドバイスで、まあなんとか、まあはっきりお茶を用意してるわけなんですよ、ね、でその時に
それもやっぱり随分大胆な言い切りだよね。
なんで
いや僕は そういうことやってる人は直接知らないけど、そうなのかね。
いやだからその人たちはそうは思わないですよ。思わなくて、その人たちは英語の勉強と同じで一生懸命やってればそのうち英語ができるようになるよねっていう話と思って信じてるから英語の言ってるわけ、うん、だけど私からするとやっぱりこれその人はやっぱり飛ぼうとしてるよねってなって、これ飛べないよねって話になるわけ。
羽がないからね。
羽がないからねでそれでこの慈悲とマインドフルネスっていうものがあって、初めてこのなんていうかな、私らにはこのどういうことかというと、私らはこの存在ではなくて実はこのこれを慈悲とマインドフルネスで見ている、これは夢だとちゃんと分かっている外の存在なんだよっていうことを、
うん、そこは難しいよね。
向こう、うんうん、
あここの世界だ人はね、ま、うん、慈悲とマインドフルネスを身につけるっていう形で、
うん、
だんだんそれをその、うん、あの1しかないやつを 2,3,4 って練習で増やしていこうっていう、う
ん、だからそれが英語の
勉強、文脈ですよね。で、うん、こっちは、その練習のせいで慈悲とかマインドフルネスじゃなくて、 そもそも慈悲とかマインドフルネスっていう、まあ、クオリティと言っていいのか力を持ってる、
うん、
もう一つの意識なり、まあ、青空なり、うん、もう一つの自分がいるっていう、
うんうん
う
ん、
前提から出発してるわけよね、
うん、
それはその前提は信じなきゃいけないのか、その悟らなきゃいけないのか、それは
ピンポン、それは経験せざるを得ない。
あ
経験
すれば、それは方法があるわけ。
うん、だからそれは、この今言ったようにね、慈悲とマインドフルネスがやってきた当初はこれで
この人がやるしかないわけ、それで散々失敗するわけなんですよ。で、だから例えば慈悲の瞑想でね、私を侮辱した人が幸せでありますようにはできるわけないんですよ、我々はね。だって侮辱した画面がわーって思い出すじゃないですかね。でそうなんだけどもできるんですよ、できるわけ、
たまたまできる、
うんとね、うんとね、
時々あるとかそういう、
うんとね、いいですか、この人には侮辱した人が幸せでありますようにできるわけないわけで、そうなんだけどもできるんですよ。なぜかって言ったらもうここに立ってるから。
もうっていうのは
この人が非常に強い慈悲を持って、いると、ここでね、ここで一生懸命頑張ってるじゃないですか。でもこの人の慈悲が非常に強いものだと自然な形でこっちに、
うん、あ、じゃあ無駄な、この人が、この慈悲やマインドフルネスの、メソッドを一生懸命頑張ることは無駄ではない、
無駄ではない、
失敗するけど無駄ではない、
無駄ではない、
うん、それは4つの中で、ね、慈悲の瞑想を頑張ればっていうことですね。
頑張るんだけど、頑張って必ずそこは失敗するわけ、うん、4つでは無理でしょ、4つでは無理なわけ、ね、だから四図でこの人が慈悲の瞑想をやってマインドフルネスをやったら原理的にこれはできないわけ、うん、ね、でそうなんだけども、この人がもし非常に強い慈悲があったならば、この人は一旦死ぬんですよ、死ぬわけ。
いや、慈悲があったならばっていうのは、それはどうし
てわかる。ちょっと待って、ちょっと待って、あの、
いや、僕がこの人になってね、陽さんに慈悲の瞑想を教わって今日やったみたいにこう やるわけよ、ね、
うんうんうん、
で、まあ、だんだん上手くなってる気がするけど、うん、でもその例えば僕を侮辱した人のことを思うと、うんうん、
で無理じゃないですか、
無理ってよ、ね、で、うん、そういう、うん、
ことを繰り返す
わけ、ね、繰り返すわけよね、
繰り返すわけ、
うん、そう繰り返しています。
でそうすると衣装さん絶望するわけですよ、
うん、
できないから
無理ですってね、
無理だ、私にはできないってね、絶望するわけ、うん、でそうなんだけど、衣装さんはやっぱり生きとし生けるも幸せでありますよ、心の底で思ってるわけですよ、
思う、もともとそういうのがある
っていう
言い方するわけ、
もともとここら辺にあるわけあったとしたらねあったとしたら、もし衣装さんのここに慈悲が植え付けられたとして、でも衣装さんは必ず これの存在として慈悲の瞑想をやるわけなんですよ、ね、で、 できないわけ、
うん、
それものすごい絶望じゃないですか。だって衣装さん本当にみんなが幸せであってほしいと思ってるから。 でも私自分が この存在としてやったらできないっていう、絶望ね。でこの人死ぬんですよ、死ぬわけ、死んだ後に
蘇るとか言うの、
また先言わないさ、死んだ後にここに植え付けられた慈悲の力によってここに蘇る、復活する。だから、死と復活があって、でその時復活したものはこの人じゃないわけ、ね、じゃなくて
非常にキリスト教的な、あの、
いやだけどこれは実際に起こっているの、一方案の周りで、うん、だから
いや、それは領土さんがそういうのを教えてるからじゃない、
いやそうじゃない、私が教える前に、ここへ飛んじゃう人がいて、でその人はだから慈悲の瞑想とかやってないんですよ、
うん、
だけどもよく聞いてみたら、インフォーマルな慈悲の瞑想やってるわけ、
ああ
インフォーマルな、つまり
方法化される前の、
方法化される前のみんな愛してるよって、あ、みんな愛してるよって気持ち悪いんでしょうけどみんなだからこの人がここにいる60人の人を本当に愛していて本当に大事だと思っていて いう気持ちでやって、でこの人が必ず失敗した時にここに蘇るってことがある。そうすると、え、私って私は何なの、私はこうだと思ってたんだけども同時にこうだよねっていう、まあ、これが私が一般が今強調している二重構造っていうね、ことを、うん、
で、うん、それは最近よく聞くトランジションっていうこととは違うんですか。その内面が大きな何かがあって内面がすごく変化していくっていうことは違う。
だから
これとこれとは、ね、そういう話はやっぱりこの人の変化なんですよ。この人の変化で私が今強調しているのはこの人とこの人は違う次元に属してる。なぜ当たり前ですよね。だってこれが夢の世界だったんだから、これが夢の世界だったんだから、これが夢の世界だと気づいた人、うん、そうだよね。だってこれが夢の世界を作っちゃったんだから、でここにいると思ってるんだから、でもそこから出る、うんうん、ね。だからその時に出方として、あの今問題になってたじゃないですか、四図から。逆に言うと、つまり黒船が来ない、到着前は慈悲の瞑想前のことですもなかったから、じゃあ四図は苦しいよね、じゃあ四図を作ったの何、言葉だよね、言語だよね、頭だよね、じゃあ、それをなくせばいいんだよねっていう話で、そしたら4図から3図、2図、1図に戻るしかなかったですよ、
うん、だから盲分別っていうのは言葉でやってるから、
う
ん、
そうそうそう、
言葉を
もう使わない、
超えた無分別に、
うん、
まあ、帰れみたいな、まあ、言い方するわな、
うん、なわけでしょ。ところが、黒船とともに慈悲とマインドフルネスがやってきた。で、慈悲とマインドフルネスっていうのは仏典をどこをどう読んだったりど真ん中にあるじゃないですか、うん、ね、
まあ、知恵と慈悲だからね。
知恵と慈悲で、これは仏典のパーリ経典だろうが大乗経典だろうが全部ど真ん中にある言葉なんですよ、ね、ってことはどういうことなのって言ったらば、やっぱりこの夢を、この夢を言葉によって夢の世界を作っちゃった出たところにこれがあるって話、うん、単に言葉を否定して単に4図3図2図1図って話、戻っていくんではなくて、それだったら動物化して何度か何度かって、またあの彼に批判されたんだけども、うん、そうじゃなくて、だからこの第5図が画期的なのね。
第5図ってこれだっけ、
うんうんうん、第5図がね、うん、で第5図っていうのはどういうことかっていうと、ね、あの自分はこれだと思ってたんだけども、本当はこの外にいる、だけどもこれとこれと二重だっていう話ですね。だからでさっき堕天使ってね、間違った出方した、ね、いたでしょ。だからこの人はまだここにはいるから、これはやっぱりとてつもなく大事なんですよ。これはどうでもいいよねにはならないんですよ、うん、ですだけども今までみたいにこういう生き方じゃないわけで、もっと押しでこれ、まあ、人を押しのけてまで眠さぼとやるじゃないですか、ね、だけど自分の本質はこの二重だよねって分かった上で、でもまだここに いるこの人はじゃあどうやって生きるのかって言ったら菩薩に決まってるじゃないですか。だから大乗仏教になって菩薩の意味がねガラッと変わった。寺場によって菩薩っていうのはあれはシッダルタ王子だけなんですよ、一人なんですよ菩薩っていうのはね。だから大乗仏教になってあなたも私もみんな菩薩なの でどういう意味かっていうと、この、私の本質が二重構造だって分かった上で、じゃあこの人の生き方意味が変わるじゃないですか。
うん、だここはジェラシーとか弱肉生存競争だったんだけど、
うんう
ん、ここで、
うん、
これに、まあ、根付きながら全ての人を、
う
ん、ここに、まあ、連れてくるみたいな、うん、そういう仕事をやる、う
ん、やるわけね、うん、だからなんか堕天使とかヤコゼンとか、カラマ族の次男とかには絶対にならないんですよ。
まあ、さっきちょっとあの質問に答えその方はおられないかもしれないと言ったのは、こっちがなんか内容で持ってる方の内容なんじゃないかっていうね、
うんうん、
こっちが形式って、僕このことはまずいまいちちょっと内容と形式で合わないけど、あの ここやっぱり内容もいるんですよ。内容を無視してはダメなんですよ。
だから内容ってこの世界のこと
です。この世界の
ことです。だからもちろん大事よ、大事大事。
だけど内容しか ない、うん、内容が全てと思うとこの中で吸ったもんだし、
吸ったもんだ
から、うん、こっちもちゃんとあるっていうのが言いたかった、さっきのね、
うん、じゃあ同じじゃないですか、うん
で領土さん の、あのワンダルマメソッドちょっと少しずつ今日触りをね、あの教えてもらったけど、それは、それでもやっぱり失敗こう絶望を味わわせるの。
いや、もうワンダルマメソッドまで来る人は大体ここで失敗した人たちが来ないから、
あ、もうそれは終わってる人たち、
ね、一方案ではもう今更失敗はないんですよ、もうここで散々失敗して何かおかしいよね。でこれはもう
やっぱり十分失敗する必要がある。
そうそう、十分失敗する必要
がある。僕もいきなりここにこのワンダルマメソッドこれじゃなくてこれをこれやって失敗する必要があるね。ある意味ある意味って
、まあこれはテラバダの人とやったらまあなるでしょうね、だから
いや修行ってね失敗も大事だと思うんですよ。
だ失敗もじゃない、失敗が大事。
そう、失敗が大事、
失敗が大事、
失敗しないようにやってたらやっぱり深いところ行かないっていうことですよね。これやっぱ骨身に染みてこれじゃダメっていう、なんかそういうな思い知る必要がある。で真宗の人が自力無効っていう、言い方がある、あるので、まあ、僕は借りて使ってますけどね。
不可能だってことを知るっていうのが一番大事、
だ向こうっていうのは亮さんも言ったけど、これは努力が足りないとか、そのうちなんとかなるだろうでもないし、それから方法が悪いでもなくて原理的に無理っていう自覚だよね、これ
原理的に無理。
だブッダが、お城を出た後にやった瞑想とか苦行をやってやめたのも、これもうちょっとやったらブレマシになるっていう話ではなくて、これ基本的に無効である、今言った意味で原理的に この延長線上には涅槃っていうのはないっていう見極めが必要だったから、ブッダ自身もこれ経験してるわけよね。これ
そうそうそう、だからブッダはここをね一日米一粒食べることによってだんだんこれをこの力を、
まあだからこっちからこっちに行こうっていう、パラダイムの中の、行法をやってたわけだけど、それではやっぱりこっからは出られない、ね、みんながやってるゲームからは出られない、
まあ、ゲームを極端な形でやろうとしていかない、だからゲームそのものをから出る、出るっていうのはなぜかというと、今までゲームのプレイヤーだったんだけども、そのゲームを作ったのは実はもともと外だったわけだから、この外へね、だからってことは4図から3図2図1図に戻るんではなくて、5図っていう
これ5図ね、
とんでもないものがあって、でこれが住と安らいの住の本質だって、住と安らいって題名として変じゃないですか、仏教書としてはね、仏教書としてだって住なんて言葉は仏教書に普通使わないわけですよ。それも50年前の仏教書ですよ、1969年の仏教書 にわざわざ住と安らいっていうタイトルを入れたっていうことはやっぱりものすごい深い意味があって、でここになんていうかな、今までだったらば単に頭の否定すればいいよねっていう方じゃなくて、私はやっぱり五図へ一歩進んだんだと思う、進んだんだと思うんだけども、内山ロシアはやっぱり黒船前だったんで、まだ慈悲の瞑想で前のことですがこうお尻にならなかった、だからでも弟子である私はもうミャンマーまで行ってるので学んできましたからね、私ね本番行って学んできたから、本番行って学んできたことをこの文脈でに入れると、その時はミャンマーで普通にやってる方法を全く違う文脈の中でやったら、この夢の世界を作る前のこのが見えてきて、それは単に言葉否定ではなくて なるってこと。
これはだから仏性みたいなもんなの、これ別に、その気づいた人は失敗をやってるうちに、なんとなく、なんとなくというか、そのある時はっと気がついたようなこの、私が、修行で、作り上げた、マニファクチャーした慈悲やマインドフルネスじゃなくて、それは絶望した時に出会った、そこにあった慈悲とかマインドフルネスに気がつくっていう形であるから、仏性みたいな、仏性っておかしいか、
だからじゃあこの人の名前知ってます、皆さん、この人の名前
人、 あ、これこれをしたいっていうやつ。
うん、したいの名前。観自在菩薩ですよ、もちろんね。だから、
あ、それに名前をつけたら観自在菩薩だっていうことね。
うん、観自在菩薩ね、あのまあ観音様はね、日本にたくさんの観音様いらっしゃるけども、でそうすると私がいて観音様がいて、あ、念瓶観音力すればなんか救ってくれるかなと思って、そんなんじゃないんです。あれは皆さんなんですよ、自分なんですよ、自分だから。 これじゃないよ、ね、これじゃないわけ、うん、これじゃなくて
観音としての自分みたいな言い方
ですよね。そうですね、
観音、
う
ん、あ、本当じゃないか、
本当ね、観音、はい、観音様、玄奘さんだと観自在菩薩ですね、うん、熊羅重さんだと観音様だけども、玄奘さんだと観自在菩薩、見ることに自在な菩薩の方がサンスクリットには言語に合ってて、でなぜ見ることに自在なのかって言ったら、この人は見ることできないじゃないですか、あまりにも好き嫌いが激しくて。だけどこの人になって初めて見ることができる。でそういう私っていうのは、こういうモンキーさんと同時に観音様なんだっていう。だからここではせいぜいのところお母さんになってヴィパッサナをするっていうぐらいしかできないんだけども、それどころじゃないんです。あなたは観音様ってあそこにいると思ってたじゃないですか。だからあなたが観音様だって話になってくるわけ。
一生さんからこう、どうですか、この観音様の位置。
いや、全然、
全然
そこは、あの、あんまり、
ざ
らっと来ない。
ざらっと来たところはどうですか。
そうですね、喋ってるうちあんまり気にならな
く
て、
うん、説得された
最後言うとね、この間 あの名古屋でやった時に、ここから出なくちゃいけないんですよって、りょうさんわざわざ部屋からドア開けて出てきたと思うんだけど、え、待ってよ、出なくてもいいんじゃない？
いや、それはだってこれが夢の世界なんだから、夢の世界なんか、まあ9億円出なくてもいいよ。だけど、
うん、だからよ、両さん横によく言うんだよ、こうで僕はこっちに冷めればいいんじゃないかっていう。
もう同じじゃないと、それは。
いや、イメージ、いや、部屋から出なくてよくて、ここで冷めればいい。
冷めるんだけども、だけどやっぱりこの部屋そのものがそういう風に夢の世界だって、夢、自分で作った夢の世界であるってことを覚めた途端に、我々は、肉体としてはこの部屋の中にいるんだけども、もう外へ出てるよね、うん、
それはどう。まあ、あのブッダが、うん、あの目覚めた時に、まあ、大乗仏教の伝統では、うん、あのそれまで、こういうねペケがあり丸があり、うん、釣った問題やってた世界、うん、別にお釈迦さん出たわけじゃなくて、うん、あのそれ目覚めを得ると、あの来なるかな来なるかなっていうふうに言って、あの全てのものがあの如来 の、うん、あの知恵特創、要するにクオリティを持って、この慈悲とマインドフルネスのクオリティを持ってね、うん、輝いてるって。で、まあ、来なるかな来なるかな、あの、まあ、英語だとワンダフルワンダフルとかストレンジストレンジとか言うけど、まあ、びっくりしたわけですよ。別にあの何も変わってないのに、眺めが全然変わってきたっていうことですよね。多分それはあのこういう夢から覚めてみると、うん、あの全く違う世界が、うん、で仏教の場合はあの心と世界って、さっきここにこう線引いたけど、あの客観的世界を我々の心が見てるっていうふうには見てなくて、あの心が投影した世界を見てるっていうふうに言うから、あの言うからっていうか、そういうふうに前提してるわけですよ。だから僕の心がこういう、まあ、あの自我的な心から、あのまあ、こういう観音としての心に変わったら、もう眺めすら変わってるわけですよ。別にそれは僕のイメージではね、出たっていう感じじゃないんですよ。まあ出てるけどね、前の夢からは覚めてるけど、出るっていうとなんか2つある。出るってどうしてもさ、出る前と出た後っていうふうになんか場所が変わるような気がして、言葉遣いとしてなんか誤解を招きそうな気がするんですよ。まあこういうこと書く自体がまあおかしいわけだからね、こういう仕切りがあるわけじゃないからね。
般若心経のギャテイヤというのは行こう
行ける行ける ね、
うん、そしたらあの出るっていう
か、あ、行くっていう
か、ね、
はいはいはい、みんなで行こうよねって、
うん、僕あれ来たぞ来たぞじゃダメなの、あれ読めない
ゴーンゴーンだからち
ょっと、あ、そうな
の。その私たちの仕事はその中の第4図の人を下に下ろしてくることだとおっしゃる。
ったじゃないですか、岸田さんが。
これ、どうだっけ、5図、これ5図じゃねえ、これ4図だね。
冷めさせることが、はいはい、私らの仕事なんだとおっしゃったときに。
いや、言ったっけ、仕事って。ああ、まあいいわ、いいわ、はい、はい。
で、冷めながら、結局、連れ戻すためには戻らないといけない。
そうそうそうそうそう、そ
ここに戻らないといけない。
そうそうそう。
それデータがまだ戻れないと思うんですよ、冷めた状態で戻ることはできない。
うんうんうん、そうそう、だから出られたら困るんだ
って。僕は冷めた方がなんかしっくりくる
ですよね。
いや、だって二重構造なんだから、それは戻るも何もだって二重構造なんだから、ここにいるわけですよ。
話白熱しておりますけど、そろそろ質疑を。
はいはいはい、
はい、
あり
が
とうございます。まあ、好みの問題
ま、まず、あ、も特権で僕からちょっと質問した
いと思います。
ちょっとそろちょっと立ってて疲れて、
はい、すいません。あの、気づくことができるのは、
うん、
ここからじゃないとできない。
できない。
できないですよね、うん、できないですよね、うん、で、領土さんは今どこなんですか。
どこ
今の領土さん
出てるんだろ。ここじゃないの。あ、俺が言うことないか。
今の領土さんどこなんですか。
いや、個人的にどうこうって話ではなくて、
はいはい、
世界っていうのはこういうふうな構造になってるよって、うん、そういう話だから、うん、
はいはい、それはあの、うん、この領土さんはこれですか、これですか。
両方です。
両方です、
うん、
で、気づくことができるのはこっちからだけど、うん、僕の理解だとこの人が理解してここで話すことじゃないかなと。
どういうこと。
だから会話が成り立つのはここなんで。
だからこの人が自分はこういう存在に過ぎないと思った時の会話って、このなんか惨めな会話じゃない。
なので領土さんが今会話をしている状態は、そこ四図の中の一人として喋ってるってことではない
ですか。いや、両方ですね。だから二重構造って言ってる。
長い先生はね、4.5 図って言ってたんですよ。この中に少なくとも一人だけ、あの、いわゆる長い先生が言うこのこういう私がいる、とのこういう私って知ってます。この印で表す私、これが僕は、ね、さっき形式だって言ったやつで、宇宙に一つしかない。殴られたら痛い体を持っていき、で、あの、お腹が痛いって言っても、あの、痛いのはここが痛むし、世界はここからしか見えてない。で、たくさん私私って言ってるけど、あの、僕が私であることを証明する必要なくて、なぜかっていうと、それしかないから、ね、唯一しかないから、間違いようがないわけですよ。何々だから私は私なんですよって言う必要はないでしょ。わかるか、この辺、
うんうん、まあ、
だから圧縮して、うん、で、これが、まあ、さっき言った形式なんですけど、
うん、
何でここに来たんだっけ、何で話したんだっけ。
4.5。
そう、ありがとうございます。疲れてきたね、今日。で、この中に一人こいつがいるわけですよ。で、これだとするとね、こういうふうに書かなきゃいけないんですよ。で、この人は世界の中に入れない人なんですよ。あの、うん、僕が世界で、僕は世界の中にモンドリ打つとこうなっちゃうわけね、
うん、
だけど本当のこの私っていうのは
だから、ここにしかいない。
そう、ここにしかいない。で、あの、私と世界は重なってるものなんですよ。で、しかも世界がどうだからそうなんじゃないんで、だから形式というしかないのね。内容は関係ないんですよ。で、僕たち月に行っても同じだし、どこにいるかも関係ないし、江戸時代でも同じだし、時間とか関係ないわけですよ。で、なので、それをここに書くとするとね、こういうふうに書くしか、全部この人包んでるように書くしかないんですね。こういうふうに、で、そういうものとしてここにいる、みんな、あ、みんなっていうか他の人は知らない、僕は少なくともそうなんで。で、もう一つ大事なのは、唯一と言いながら他にもいっぱいいそうな気が。
それが二重加工です。
二重山鍵っていうやつなんですよ。で、大事なのはこれをて、あの、忘れないことね。というのは、学校教育っていうのはこういうのは、あの、いびつな世界構造っていう、あの、先生は言ってるんですよ。一つだけ特異点って言って、特別なやつがいるのね。頼んだ覚えもないんだけど、生まれたらそういう風な、あの、なぜか知らないけど特異点がある。だから歪んでるわけです、いびつって言ってるのね。で、言葉の力によって、永井先生はこういうのも大事だけど、あの、大事なのは言葉によって、あの、並列化しちゃってるっていうんですね。同じ私がいっぱいいるっていう風に、
だから
そう、あの、のっぺりっていうんですよ。いびつなやつをのっぺりした世界に あの鳴らしちゃう場所が学校だって言ってる。だから仏教の僕としてはあの仏教の修行っていうのはの並列化されたのっぺりした世界像をもう一回いびつなやつにあの歪めてしまうっていう話じゃないかっていう。だから こっから見るとね、仏教って歪んだ世界像を持つ人間をあの作るってことになるんですよ。だからここから出ざるを得ないっていうことですよ。でここの居づらさっていうのは多くは永井先生によればこの並列化とかのっぺり化のが受け入れられない人たちが何段階かを経て居づらい感じ、なんかこの あのアットホームじゃない感じっていうのが出てくるわけだから、それはあのここを見るんじゃなくてここのからくり、この一つしかない私がいっぱいいる私に並列化されちゃってるところから来るんだっていう、その病気の診断みたいなのがつけば、まあ、やめるわけにいかないし、この中に生きてる限りは。 でもさっきも言ったように内容にあんまりこの肯定しなくなって、形式を知ってるとね、これが形式ですから、こいつを死守する、死守する必要もないんで、守る必要も何にもないけど、こいつを忘れなければあんまり こいつに盛られてる内容でそんなに知ったものしなくても少しはねいいんじゃないかっていうのが永井先生の言い方ね、まあ、精神衛生上いいんじゃないかっていう話ですよね。
だから永井さんと私の違いっていうのは結構大きくて、
あ、分かった、
うん、
分かった、それ
いやだから永井さんはそこは形式だけの人なんですよ。だけど私はだけどこの形式にはこの内紙が入ってるでしょって言いたい。
哲学者はそれには騙されないっていう、
うん、だから哲学者はこれは入れたくない
内容だから、内容はいくらでも盛り替えられるので、
うん、だけどもそんな盛り替えられるような内容はここだったら盛り替えられる、ここは盛り替えられないんですよ。だから
そこまで含めちゃうんじゃないですか、高橋先生。
ん？
そこまでを
これはてあのそうそう洗練されてるけど盛りだっていう話ですよ、
うん、だけども
内容がないから、これは全く
だけど内容はあるんですこういう慈悲とマインド、
いや内容はないと言ってるんじゃなくて、うん、内容一切内容はない空っぽのものっていうのが形式なんですね。
な形式はそうでしょう。
それは宗教という森なので、まあ、森が森であの評価してると思うけど、
うん、
そのどんなにあのい、高尚なものでもあの素晴らしいものでも森は森で形式とは違う、その区別は死守する、ずっとかあの死守するとは言ってないけど、あの騙されないと言ってた。
まあ、でもそしたらね、例えばキリスト教の場合は慈悲の会にアガペって言って、アガペこそが神の本質だっていうね、うん、で言うから柳さんのあの
手を挙げたわけね、
うんうん、
あので柳さんとしては、まあ、必然性は分かりますけどね、
うん、柳田さんはアガペの人で、私はやっぱり慈悲とマインドの人で、これは無内容な形式ではなくて、やっぱりこのところに悪いけどもここに慈悲とマイナスが入って
る、うん、まあ、そこ
がだからそこがちょっと私と永井さんが違うし、じゃあ
僕とはちょっ、とも違うと、僕は形式だから救われるんですよ。僕はこれではダメなんですね、あの盛られた内容ではダメで、僕どんどんどんどん森を少なくしていって、何が残ったところでこれはもう文句もつきようもないっていうか、なんていうかどうしようもないものですよ。これここでやっとね、あのそれこそ安らえるし進めるんじゃないかっていう。で禅はあの中身がないって言ってましたね。普通ね、中身がないっていうとあの軽蔑にというか批判に来るけど、これは褒め言葉ですって言ってました。
え、誰が言ったの？
永井先生。ブッダも中身ないです。でそれに耐えられない人たちが持っていくって言ってましたね。で後世どんどんどんどん持っていったんじゃないかって、そこであの どっちが正しいとか正当か異端とかっていう風になっていくけど、あの一番最初にはあのこの中身のない これだけ形式だけが見出されたんだけど、そのなんだっけ、その無内容さに耐えられなくて内容を盛るようになったっていう、まあ、これは今日の話じゃない、また続きがあるとしたら、
まあ、だからそれはこれをねここに入れちゃったらばもう持った話になるけども、でだけどやっぱりこれはこれとして、
あ、いいです、それいいです、はいはい、
っていうのが
それが私らの経験的なあれですね、経験から言うとここにはやっぱり西のマインドフルネスっていうものはある、
はいはい、あるまだね、もう一言言うとね、はい、これが無双ってやりもいいの姿がないんだよね、ないんだから姿ないっていうのは 形式だけ、ここはまだ無双で、まだこの外側にもう一回この離脱のこれがあるんじゃないかっていう、この外側
誰
がでそれがあって初めてこれが意味持つで、これがあってこれが意味持つっていうふうに、だから2段階じゃなくてもう1段、最近僕が妄想している話
それはいいよ、
はい、あと、はい、少しですけど、はい、どうぞ、あ、まず、はい、
はい、
お願いします、
あ、上田さん、はい、2
つあって、構成されたという話が最初の図でありました。自分は死んでも世界は続いていくだろうっていう、まあ、誤解というか錯覚ですけども、それはあれですか、その我々はもう生まれた瞬間から言葉を教えられていって、言葉から離れることがないまま、この世はそういうふうに自分が亡くなっても続いていくだろうって錯覚するのは二世客観視みたいな。
そうですね、そうそうそうそう、うんうん、で、まあ、二世客観視っていうか、そういうのを客観だと思ってるって言ってもいいか、
客観と思う、
うん、
ことはゴズに出るとかってことは ほんまの客観視を手に入れるみたいな状態ですか。
本当に出るには あれですね、その無内容のところに行くしかないと僕は思ってますから、ね、
うん、そうするとそこで初めて客観ができるというか、起こらない、
もう客観って使えないんじゃない、だって主観があって客観だからうん、だからその主観とか客観っていうのはもうすでに最初から分かれちゃってるので、それは何にで、しかもね、そうこう言うとね、じゃあこれも私の心が作ってるんですかってけど、そういう話なので経験の整理の仕方っていうふうに言った方がいいと思うね。
認知
みたいな、認知、うん、そうですね、僕ら経験し続けてるじゃないですか、刻々に今僕の声を聞いてなんか、思想みたいなのが、僕の思考みたいなのが納得されてる、うんうんかこうやってるでしょ、そういうのが経験で、僕ら経験から外れることできないだけど、これカオスじゃなくてちゃんと一生さんが僕に話しかけててって、で理屈もなんか通ってるような通ってないか分かんないけど言ってるって、そういう経験をまとめながらね、もう高速度でまとめながらこれ成り立ってるわけですよ。でしかもその間も他のと聞いてるしって、めちゃくちゃすごいことを脳だけじゃなくて、多分僕は脳だけじゃなくて、実はこれ全部は共謀してやってると僕は思ってるんですけど、脳だけがやってるわけじゃないと思ってるん でこれをどういうふうに考えるかっていうのが大事な話、ブッダってそれをよく考えたんじゃないかと思ってるんですけど、この経験っていうの、
経験
だってそれから出られないんだから、出たっていうのも経験だから、これはすごい洞察じゃないかなと思ってますけどね。
2番目の質問、
はい、
テラワーダの方で例えばその、ある成果を得られている長老方が来られるっていうのは、例えばこの世界観を全く想定せずにされているだとしたらば、それは、まあ、尋常じゃない、まあ、先ほどあの慈悲っていうことは構造としてその失敗することも織り込みずに、マインドフルネスっていうのも絶対一回無理っていうのに突き当たることも織り込みずに考えるのであれば、その成果を得ている方々っていうのは尋常じゃない愚直さで突き破っていき続けたのか、 あるいはまあうっかり天才みたいな人もいるんで、うっかりこう気づいたというか、うん、この世界観を理屈として想定せずにポンってこうなんか入ったというか。
いや、それは簡単で、いや、この世界観を理解しないままにここに立つってことはありえます。テラバの長老たちみんなそうだと思います。テラバの長老たちはここでなんかやってないですよ、うん、やってなくてここでやってるんですよ。でそうなんだけども、それが世界観の中にないから、だから説明できないわけね。でそうすると長老たちに呼吸見えないんですけどどうしたらいいんですかって言われたら、頑張れってしか返ってこないわけ、うん、それは非常に単純な世界観でされてるから、だからまあこの人が、ね、マインドフルネスいいのですできないって言ったら、まあ頑張れっていう答えしか返ってきません、実際問題として。 それはなぜかというと、この今言ったような世界観がないから。
まあ、行法、心身ともに挙げてやる行法のすごいところっていうのは、あの理屈で言えないのにできちゃうっていうところが、だからできてることの方が言えることよりはるかに深かったり広かったりするわけですよ。 でそれでいいわけじゃなくて、追いついた方がいいとは僕は思いますけど、でも実際は 100% じゃないけど、そういうことが起こり、一生懸命やってたら 何かね、こう行幸のような形で、あるいはあのなんかのその触発されてガラッて変わるけど、それ説明する道具立てがなかったら、前の体験はこっちの体験してるけど、説明はあっちで言ったりするってことが起きますよね。
そうするとどうなるかというと、それを伝えられないんですよ、うん、伝えられないわけ、うん、こうやってやった方がどうやったらマインドフルネスとか慈悲ができるかっていうのをはるかに上手に伝えられるわけだけども、本人はこうちゃんとできてるんだけども、この世界観がないから説明できないじゃないですか。でそうするとおじいさんが、うん、苦しんでいてもどうしようもならない。
逆に言うと、あの親切すぎると、うん、あの行が浅くなるっていうのはあるかもしれない。
まあまああるかもしれない。
だからその辺が難しいところや、ね、
難しい。
学行っていうのは2つ両輪のようにあるから、そこが面白いっていうか難しいところや、
ね、そこがあの行っていうもののちょっと不思議さですね、うん、それはもう現場
やっぱり伝統の厚みってあるんだろうね。そんな一生懸命一生かけて家族とか仕事全部やめてやってるような人たちがいる、うん、ばっかりでしょ。
そうなんだけど、そこへね、例えば西洋人が行くじゃないですか。いや行くとできるわけないわけね。だけどもその西洋人を教えることはできないんですよ、うんうん、私いつもあのユダヤの人と一緒だったけども、ユダヤの人がまあここでこの人が本当に頑張ってやるわけ、ね、できないんですよ。だけどもセアド長老は何も言えないんですよ。頑張れとしかね、うん、でだから私が、まあ、こういう考えに至ったのはやっぱり、私の失敗というよりか、やっぱりミャンマーで見たたくさんの人たちの失敗の方が多いと思うんですね。
はい、最後に一つだけ、あのこれはっていうの、この質問はすごいなっていう質問
あ、じゃあ
佐々木さん、
はい、はい、今日の2時間の話で、あの一番心に響いたのが、西尾さんが言われた、慈悲マインドフルも盛り物であって、私はこれでは救われないと。
ちょっと言い過ぎたか
な。心に響きまして、そういうものがあると思ってるか、これも盛り物にしか過ぎない、の一つであると思うか、すごい根本の違いだと思うんですね。少ない印象では、禅とかはその、やはり盛り物である、重要な道具、テクニックの一つである、と見てると思うんですけど、それに関して西尾さん、その、そこに立つというのは、私はどっちかが先導であり、錯覚である可能性が高くなると思うんですけど、そのことに立つ立場はないと言いかけたと思いきや、そのことがあるんだみたいなことを言い出したので、それに関してなんか、外に立つことがあるのか、盛り物であるのか、さらに盛り物であれば外にあるのかみたいなことが違うかと思いますので、
やっぱりこうやってあの図に書いたり、言葉で載せて説明できたりするって、やっぱりあの盛り物、盛り物だと思います。はいはいはいはい。だから盛り物じゃない方を見たいなっていうのか思ってるんですよ。だからそれは喋れないっていうか、盛り物じゃないとしか言いようがない。だからあそこも無双というか、層がないっていう言い方しかできないので切ないところですけど、これはでもやっぱり、例えば永井先生もこう言ってましたね。あの四図の中で慈悲の瞑想やマインドフルネスを一生懸命やっても、無駄だったっていうか、できなかったっていうこと、全部ペケがついて全部落ちちゃうわけ。期待してるもんがこうなんか引っ掛けようと思ったけど、全にも引っ掛かれず全部落ちちゃったと真っ白になるわけですよね。で そこにあのそれが慈悲なんじゃないですかって、そこにまた慈悲盛らなくてもいいんじゃないかっていう。
いやだからそれはこの慈悲とかマインドフルネスをこの思考の癖で考えているって話。
どの思考の癖で？
ここでのね、ここでの慈悲とかマインド
フルネス。ああ、なるほどなるほど。
ここ慈悲とかマインド、これはこうやって書いてるとなんか慈悲があります、マインドフルネスがありますで言うけども、これは実際の、あのこれは私は毎日やってるんですよ。毎日やってるわけ。でこんなものあるわけないじゃないですか。こんなものあるわけないんですよ。
説明するためにあえて書いてるだけ。
書いてる
だけ。でもなんかあるんだろ。
なんかそれは
なん、うん、
だからそれはこっからこれを見ている、ね、これとは別の何かが
あって、あ、それは、
うん、でこれをまあ慈悲とかマインドフルネスっていうのを一応説明としては入れるけれども、慈悲とかマインドフルネスなんて言葉で説明できるようなもんであるわけがない、
うん、
だけどもこれとこれとこれとは2つ別なものがあるよねっていう話、
うん
うん、でこの2つ別なものがあるよねって言っといた方がはるかに親切だよね。なぜこっからただ今まではこうやって下へ落ちる方法しかなかったんですよ、マインドフルネスとか、ね、
うん、
だからこれが下手をすれば、4図3図2図1図っていうね方向に下手すればなって、で私は1図の方向に行くのには大反対で、大反対で、そこから大自然と一つとかね、例のやつにつながっていっちゃって、うんうん、それこそがまさに
まあ薬膳みたいになるっていう
話、薬膳になる可能性の方がはるかに高い、うんうん、それよりかやっぱり私は黒船によって持ってきたものをはるかに利用、した方が、だってこれはもう仏典ど真ん中じゃないですか、ど真ん中でしょ、方が、
まあ、うん、まあ、盛られた仏教のど真ん中って言った方がいいかな、
またそういうこと言うか、
すきません、すきません、
いや仏教の中、はい、仏教の中にもね、こう形式の、ことを言ってる用語とね、持ったやつとね あるんですよ、あるっていうかその、フラット化するやつね、一般その自己一般とか、そう一般化するような教義と、それからそれを許さない自己義の自己とか内山のしか言ってるいびつさのところでとどまってるっていうか、 そこに足を置いてるのと、こう二つあるような気がして、
まあ、ただね、例えば正法眼蔵ね、なんかテキストを読んだ時にこう見た方が読めるんですよ。
まあ読めても、まあはいはいはい、
だから現状公案なんてもうバリバリ読めちゃうから、これこのこれだけで、
うん、
でそうじゃないとなんか自然と一つになりましたとかなんかだと全然読めないんですよ、うん、あのままで言動読んだら全然読めない、
うん、うん、はいはい、このはい、この話は To be continued っていうこと
すいませんね、もう一回関東あたりで横浜あたりでやろうかな、あ、先生、
はい、あ、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、予定の8時超えてしまいまして大変申し訳ございませんでした、この後、衣装さん、領土さん本当にありがとうございました、で、もし、よければ一緒に写真を撮りたいと思います。で、はい、
そうだね。
ね、こちらの、衣装さんと領土さん囲んで、写真撮りたいと思います。写りたくないっていう方は入らなくて結構なので。